好きなアイドルはね、誰かと聞かれれば、私いつもね、迷わず言います。まあ、ガッキーこと、新垣結衣さんだとね、言いますよ。まあ、皆さん、俺みたいな人間がね、いや、何夢見てんのよって言うかもしれないけど、いや、昔だったらもちろんそうですよ。俺が32とかさ、そのぐらいの年齢で、ガッキーがいいなとか言ってたらさ、もう相手は、本当にもう日本をね、代表するような素敵な女優さんですよ。しかも若いと。なんだけどさ、考えてみてください。今の私の年齢から、まああと今の楽器、ね、それ考えたら、俺今36だから。で、楽器が今何歳 ?29 ぐらいなのかな?いや、ちょうどいい年齢差だなと思って。まあ、そんな妄想から始まる話ではなくね、批判殺到なわけですよ。私みたいなのがね、ガッキーと付き合いたい、ガッキーと結婚したいと。で、好きなアイドルはって言われれば、ねえ、まあアイドルというか女優さんはガッキーですって言って。いや、違うなと。ね、他の、なんか好きな芸能人っていうものもね、作らなくちゃいけないなとは思っていたわけ。で、その中で、まあ過去にはね、まあ私高校生の頃とかはね、広末涼子さんと。言ってましたけどね、毎週のようにヤングジャンプをね、立ち読みしてましたけどもね、時には買って、ね、時には抜いてと。そんな感じでしたけど、まあ、その後、ね、上戸彩が出てきたりとかね、ま、いろいろありましたけどもね。でも最近、そういう子いないなと思って。で、今週たまたま、見つけまして、ね、素敵な芸能人。こんなのなかなか発表しませんからね。今日はね、先にそれをお伝えして、で、まあ皆さんね、なんか、オープニングのね、タイトルコールをした後のね、ちょっと BGM 流れてる間にちょっと検索してもらいたいなと、私思って、一発目のね、今日のお話、この、今週見つけた私の好きな芸能人、ね、これをお伝えしたいと思うんですけどもね、誰だっていうね、わかるかな?なんとなく今、誰あたりかなとかね、思ってる子いるかな?ヒントをあげましょう。年齢は23歳。ロリコンじゃねえかっていうね。しょうがないんだよ。23だろうが29だろうが、関係ないの。ね。まあ、俺が好きな感じかなっつって。なんだけど、まあ、やっぱガッキーは無敵だと思うよ。あの表情からするに、性格がどんな感じの子かわかるわけじゃない。いや、ね、パルはそれ、ちょっと、わかってないけどもね。勘違いしてるぞ、お前は、と言われそうなところはありますけど、まあわかりますよ。いい子ですよ。なんだけどさ、今回私がいいなと思った芸能人に関しては、性格がいいか悪いかはちょっとわかりません。ね。表情を見る限りだともしかしたら違うかもしれません。だけど、ね、好きな顔立ち。あと、体が素晴らしい、ね、体をしているかなと。この顔立ちってこの体ってなかなかないよねっていうね。そんなところで、さあお待ちかね。わかりましたか ?23 歳で俺好みの顔で、で、俺をもうならす体をしていると。どんな子だと。ガッキー考えてください。大体比較はガッキーよ。じゃあ顔はガッキーね、可愛いです。体はね。ガッキーは残念ながら貧乳だよね。まあ、それは俺はもういいの。ね。ガッキーだったら貧乳だろうが、巨乳だろうが関係ないんだけどさ。ただ身長が高いじゃん、ガッキー。170超えちゃってるじゃない?それをね、考えたときに、どうですか?私今回いいなと思った。芸能人、おっぱいも大きいよ。そして身長も俺より低いよ。で、顔立ちが俺が好きだっていうね。若い。あと5年はね、応援できる。どうですか?気になりましたか?もうお腹いっぱいだと。早く名前を言えと。ね、分かってますよ。じゃあ言いますから。言って、ね、じゃあ、このラジオのね、タイトルコール。してる間に皆さん、ぜひ、まあ、Google とかでね、画像検索、ちょっとしていただけたらね、まあ、それで、まあ、いい夢見れるんじゃないかなと。 ね、その情報を今回得るだけで、今日ね、ラジオ聞いた回があったなと思ってもらえるような、ね、こんな芸能人いたのかと、ね、パルさんありがとうと、今日のおかずにしますと。じゃあおやすみなさい、シコシコっていうね。それでもいいからね。じゃあそんなわけでね、発表していきたいと思います。私が今週ね、いいなと思った芸能人ね、こちらは、夏目花美さん。俺もなんかこの発音も合ってるかどうかわかんないんだけどさ、夏目はあの夏目奈々の夏目ね、うん、夏目漱石の夏目。なんで漱石ちんのね、よりも前に夏目奈々が出てくるんだというね、話はありますけどもね、夏目、ね、夏目友人帳の夏目が名字。で、名前が花見と。お花見じゃないですよ。花はね、フラワーの花。実は、まあ、普通の実ですけどもね、パイの実の実ですね。その、夏目花見さんっていう方。いや、まだググっちゃダメだよ。まだググっちゃダメ。俺がタイトルコールしてから、ね、みんな、頑張ってググっていただいて、ね。で、俺が喋り始める前までにね、ちょっとあの、選定していただけたらと思うんだけどさ、夏目花見さんっていう方がいらっしゃって。顔立ちは、まあ、昔の顔立ちと今の顔立ちと、まあ、若干変わってるかもしれません。で、うん、まあ、いろいろあると思う。あの、こういうね、芸能の世界ですから、顔形っていうのはね、いろいろあると思います。まあ、多くは言えませんけどもね。なんだけど、その、今の顔立ちは、好きです。ね。まあ、どのぐらいの、ね、顔をしてるのかというと、劣化って言っちゃいけないよ。最初から劣化って言っちゃうの？好きだっつってんのに。いや、いいんですよ。なぜなら、劣化ガッキーだからだよ。ね。顔は劣化ガッキー。だけど、体はスケベ。そして身長俺より低い。いや、完璧ですね、と思って。そんで若いというね。ことで、もうね、みんな、検索したくてうずうずしてると思いますからね。ぜひ、タイトルコールしてね、BGM 流れてる間、ね、その時だけしかダメですからね、検索しちゃね。夏目花見さん、ぜひググっていただきたい。そんなわけでね、今日も2時間やっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけで、夏目花見さん、いやー、なかなか私なんか可愛い芸能人誰かなみたいな話で出てこないもんなんですけど、いや久しぶりに来たなと思ってね、早速ツイッターフォローしちゃったからね、そのぐらいの可愛さはあるんですけども、まあググって画像を見てもらうのも一つ、あとは月見じゃないよね、夏目花見さんのツイッターとかね、そういうの見るとちょっと動画があったりとかね、いやぜひ見てくださいよと。私一個、いつですか、ちょっと前にね、その彼女の可愛いなと思った動画の方を、リツイートしております。ぜひこのリツイートを見ていただきたい。そういうね、素敵な、女性の方がいらっしゃったと。で、この顔立ちは、絶対おっぱいが大きくない顔立ちだぞと思ったら、おっぱいが大きいと。いや、素晴らしいね、ということでね。で、一応彼女、まあ、誰なのってところなんだけど、一番わかりやすく言うと、エビスマスカッツのメンバーと。いうことで、まあ、エビスマツカッツって言われるとね、お、期待しちゃうぜって思うけど、そうではなく、ね、AV 女優ではない。で、グラビアアイドルみたいなね、ところらしいんですけどもね、いや、なかなかよろしいかなと思いまして、 まあここからね、どんな活躍するのかちょっとわかりませんけどもね、ちょっとエロい方向に行ってくれると嬉しいな、おじさんはと。23歳のね、娘に向かって何を言ってるんだという話ではございますけどもね、23歳、若い、さすがのね、俺も23歳と。これはいけないラインだと思ってます。だってね、今私36ですから、23歳でも13歳差ですからね。これは良くないよ。ガッキーは、あ、ちょうどいい年齢ですね、となりますんでね、まあ、頑張っていきたいなと思ってるんですけどもね。まあ、そんな私、ね、日々頑張ってますんでね、今週もいろいろとお話ししたいことございますんで、よかったら聞いていただきたいと。そして、聞いていく中で、いや、ツッコミどころ満載だな、お前と。ありましたら、お便りでね、ツッコんでいただけたらと思います。そんなわけで、お便り、宛先をお伝えしておきます。お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットでググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレ、その8ってところにね、お便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思いますよ、というところでございます。というね、まあそんなわけでね、そんなね、付き合えるわけがない、そんな女性の話をしてもしょうがありませんからね、もうちょっと現実に戻ってね、お話はしていくんですけども、今週何ですか、どっから話しましょうか。そんなね、女性の話もいいですけども、そうだな、一個先に言っとこうか。これも合わせてあのお便りいただけたらありがたいんですけども、毎年恒例の、あの父の日がやってきます。来週ね、8月なんで来週が8月になんのよ。ねえ、まだまだ、今年はまだまだ6月よということで、6月の18日の日曜日、こちら父の日なんですけども、どうですか皆さん。プレゼントは決まりましたか？決まらないよ。毎年決まらない。母の日はわかるの。ある程度セットがあるから。父の日は難しいね、ということで、この後何か買おうかなと思ってますけどもね、今日一日考えて何も決まんなかったんで、もうしょうがないなと。すごい定番級の定番を買う感じになるとは思うんだけど、だが最後までもがきたいと。なので、皆さん今年あげる予定のね、父の日のプレゼントあったら教えていただきたいと。そんなところでございます。参考にね、させていただけたらありがたい。まあ、そんなわけで、父の日のプレゼントわかんねえなって、毎年やってんだよなと思って。これどうにかなんねえのかなと思うんだけど、ちょっと洒落たもんがいいんだよね。で、5000円ぐらいで、ただ、5000円の金額を払って、その商品、そのジャンルのその商品っていうのは、5000円ぐらいが一番最高峰っていうぐらいの、金額設定がいいなって思うんだよね。いや、いいのよな。ボールペンとかなっちゃったら、またね、5万6万するボールペンもあるわけじゃないですか。そうじゃないよね。じゃあ他何ですかと。じゃあスプーンね。スプーン一つ5000円、これまあまあ上位クラスですから、まあいいんじゃないですかと、ね。まあ、そういうことですよ結局ね。なのでね、なんかいいのないかななんて思ってはいるんだけど、なかなかないと。ね。あと、すぐに買えちゃうものとかね、親父が普通に生きてて目にするようなもの。これはあんま良くないなと。若者だから、私若者かどうかわかりませんけども、まあ、俺みたいな最先端なね、この社会のなんか最先端情報を、ね、どんどんどんどん取り入れてるような人間じゃない限り知り得ない商品、それで5000円で最高レベルのものが買えるやつ、それをね、なんか選んでいきたい。ないよと。知ってるっていうね。まあそのループなんですけどもね。 まあそんなわけで、ちょっと父の日プレゼントね、ぜひなんかおすすめがあったら教えていただきたい。まあ、10年ぐらいね、15年ぐらい。なんかいろいろとさ、ネットから探してあげたりするとさ、もう被っちゃうんだよね。何事も。だからちょっとわかんねえなって話なんだけどさ。でそんなわけで。あと今日はね、お話に関してはザクッと言っておくと、まあ、昨日ちょっとバーベキューやりましたっていう話と、あとは、まあ、先週ちょっとお話ししたんだけど、ね、今日ちょっとお話ししようかなというね、持ち越し企画。新しいテンガをちょっと買いましたんで、こちらをご紹介も考えていますし、あとは、そうだね、会社のお話、仕事のお話をちょっとしたいなと思ってます。大体仕事よ。ね、もう男は仕事。ね、もうしょうがないんですね。人生生きてて、何割、やっぱり半分以上は仕事ですから、人間ね。だからこそ好きな仕事をしたいんですけどもね、まあ、なかなかそうはうまくはいかないもんでね、まあ、その中でも頑張っていきたい、楽しんで仕事をしていきたい、そんな葛藤をね、しながら、ね、日々頑張って動いておりますけどもね、まあそんなお仕事の話ということで、どっから話しましょうかということで、まず最初に話したいことは、うん、全然関係ない話しましょう。マガジンの話しよう。何マガジンってってね。マガジンって言ったら1個しかないでしょと。週刊少年マガジンですけどもね。いや、あんま最近漫画の話とかしてないなと思って。で、いや、あんまね、単行本でも読めてないのよ、漫画。そんな時間もなく。なんだけど、一応週刊誌は毎週ね、チェックはしてて。いや、サンデーマガジン、ヤングジャンプ。この3つは一応好きなんだけはね、パラパラと読んでるんですけども、最近マガジン良くなってきたなと思う。まあそもそも私サンデー派ですからね、サンデー派なんだけど、マガジンもね良くなってきたなと、俺好みになってきたなというところでさ、ね、スポーツ漫画とかも増えてきたしさ、私スポーツ漫画好きですからね。なんで相変わらず言ってますけどもね、結構前から言ってるけど、サンデーでやってますB ブルース。まだ面白いぞ。読んでるか？多分出て5、6巻ぐらいの時にもうみんなに言ってたと思うんだよね。面白いぞっつって。まあ、その前のね、作品から好きだったからさ、作者のさ。前の作品でももっと前だけどさ。なんだけど、面白い。素晴らしい。ね。リベロレボリューションの頃から面白いと思ってます。まあ、そんなわけでね、B ブルースは読んでほしいんですけど、いや、マガジン、今回。マガジンの中で最近いいのをね、ちょっとね、お伝えしようかなと。今更って話なんだけど、一つが、風花。いや、風花って、ね、結局、どうですかと。瀬尾浩二先生どうですかと。思うんだけど、いや、いいのよ。本当作品作りというか、ストーリーの作り方が上手くなったんだよ、作者。ちょっとしたギャグ入れつつ、シリアス入れつつ、良くなってんのすごく。で今回風花もやっぱ良くなってんのよね。面白いと思うの。未だに面白く見てますんで、風花おすすめかな。ちょっとなんかいろいろ伏線があったりとかして、それを回収するのもまあ良くなってね、絵も綺麗だし、でアニメ版もね結構面白かったしね。いや、おすすめ。さすがね、ラブコメの帝王みたいななんか言われてましたけどもね、まあ、風花、未だに面白いぞと。あの頃から始まった漫画で未だに面白いと、最前線で面白いのってなかなかないからね。なんか、ちょっとさ、長くやってると面白くなくなってくるじゃない。風花はいけるぜと私ちょっと思ってます。いや、ミーハーだなってね思うかもしれないけど、まあまあいいものはいいということにしたい。そして二つ目、不滅のあなたへ。どうですか。しんどくてね、一巻とか、まあ 何話ぐらいだろうね、10話15話ぐらいでしんどくて見るのやめちゃった人多いと思うんだよ俺は。その感じはある。ただ、あ、この作者はあれですよ、あの声の形の作者なんだけど、その声の形の作者が満を持してね、次の作品ということでね、出したのがこの不滅のあなたへなんだけど、正直きつかったよね最初の方。ただ今の今のなんかその舞台のところに関しては結構良くなってきて、で、今週すごい盛り上がったなと思って、なので我慢してちょっと読んでほしいなと思ったりはするんですけども、そこまでじゃあおすすめできるっていうとすいません、そうでもないんだけど、ただダサくじゃんで終わっちゃってもう見てないよって人いたら、今ね良くなってきてるぞと、ね、もう一回最初から我慢してみたら大丈夫いけるぞというねところをお伝えしたかった。まあ、そんな不滅のあなたへ。そして、最後、先週から始まった漫画かしら、ランウェイで笑ってってやつ、これいいぞ。わかんないけど2話しか見てないけど、まだ絵が綺麗、絵が綺麗で絵好きなんだよね、あの手の絵が。ちょっとこの不滅のあなたへ声の形っぽい絵な感じするけどね、その絵が綺麗になった感じがするんだけど、なんかアシスタントとかだったのかな、わかんないけどもね、なんか雰囲気はちょっと近いけど、なんかまあ全然違うか、違うけど、まあマガジン作家になっちゃうとああいう絵になるのかもしれないですけどもね。でまあ絵が綺麗なんで、そして、なんかいいかもしれない、ストーリーもねほどほどよくて、うん、いいと思うなってちょっと思ったので、まあ、たまには漫画の話をと思いましてね。まあ、そんなわけで、ランウェイで笑っていい気がする。まあ、ちょっとだから結局天才系の話もあるんだよね。若干天才系の話好きなんで私ね。なんでそれで引っ張られてるところはあるかもしれませんけども、まあ、この辺最近おすすめですということでね。ちょっと漫画喫茶とか行ってね、まあ、マガジン2週間分3週間分ぐらい置いてあるでしょ過去のやつね。それで見直せばランウェイに関してはもう最初からね、読めますから。そしたらね今週からは、まあ、マガジン買うなり立ち読みするなりしてさ追いつけますからね。まあ、ぜひちょっとねチェックしていただきたいなというところでございます。まあ、他にもね面白いの結構あるんだけど、まあ、今日はねこの3つを厳選というところでございますな、とどうでもいい話でしたね。でも漫画たまにはいいじゃない、ね、俺も読みたいなと思ってんのなんだけど、いやー読む時間がないんだよね。漫画喫茶行きたいな、ほんとね、行く時間がね、だからちょっと作ってねちょっと行けるようにしたいなと思うんだけど、他にもやることが多いじゃない人間生きてるとさ。だからやっぱり平日ね早く帰る、で家に帰らないで漫画喫茶に1時間なり行ってからで家帰る。漫画喫茶でねご飯食べながら漫画読んでればさ、あれ不思議ね、ご飯の時間も短縮できて漫画も読めてる、素晴らしいねとなりますから、これからじゃあ毎日漫画喫茶通えるぐらいのねゆとりを持って生きていきたいなと、ね、そんなことをちょっと思っておりますよというところでございます。じゃあ、あといただいてます、いただいてますっていうかね、今日もお便りいただいてますんでね読んでいきたいと思います。ラジオネーム862番さん、一人エッチしないと落ち着かない現役グラドル、朝晩2回の G 行為を告白、この夏目花見っていうねお便りいただきました、ありがとうございます。早速ね、私が、ね、今日冒頭に喋りました夏目花見さんについてお調べいただきましたけども、そうですこの夏目花見さんですと、なかなかいないけどねグラドルでね一人エッチしないと落ち着かないと、朝晩2回の G 行為というね、 まあ珍しいタイプの子ですけど、さすが恵比寿マスカッツというのはありますがね。でそれでね、あの顔でね、あの体でで朝晩オナニーすると、いや素晴らしいということでね、まあいいじゃないですかね、そんなあってね、結婚するとかそういうことはないわけですからね、夢物語ですから知ってますよ、ね、もう結婚したい結婚したいって言っても結婚できないの知ってますから、じゃあいいじゃないと、ね、若くてエロくて可愛くてと、ね、最高じゃないかと。そんなわけでね、ぜひ夏目花見さんこのまま無敵でねデビューしてくんねえかなと、ね、そんなことを私ちょっと思っておりますけどもね、デビューしたらやばいね、デビューしてくんねえかな、無敵、ね、無敵の皆さんちょっと頑張ってちょっと営業してくれませんか、いけるんじゃない、ワンチャンあるんじゃない、恵比寿マスカッツにいるっていうことはさ、その業界分かってるじゃん若干、しかも朝晩オナニーするわけじゃん、いけませんか、行ったら私もう買いますから、ちゃんと家宝にしますんでよろしくお願いした、ね、そんな夏目花見さん、素敵な芸能人見つけたんだけどっつって、冒頭から15分ぐらい経ったらね、 AV 落ちしろとか言ってね、まあ、最低な大人なんですけどもね、しょうがないよ、なぜしょうがないか、そう金土と私オナニーしてませんからね、なんでこんなテンションなのかもしれません、やっぱオナニーしねえ方が面白いなと、そんなのはねちょっと今実感してます。じゃあ他、いただいてます。ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん、父の日の最高のプレゼントはパルさんの結婚しますの報告なのではというね、答えいただきました、ありがとうございます。来年のプレゼントだな、今年はまだ無理だって、1週間しかないもの、こないだの陶芸コンで知り合った女の子とスピード結婚ないないと、まあ、あとでちょっと詳しく話すタイミングがあれば喋りますけどもね。また新たなさ、女子っていうのも難しいじゃない？なので、ないないと。来年。でもほんとね、今年、来年ぐらいには結婚しないと、もう親父もさ、俺今年だと思うんだけど、今年70なんだよ、多分親父。いや早い早いと、70って意外と死んでるからね、普通ね、うちの父方のおばあちゃん、だ俺の普通のおばあちゃん、父方のねは70何歳かでも、まあ残念ながら亡くなってるわけなのよね。それ考えたら、まあ今の人だからさ、若干長生きするっつったってさ、まあ80なり85ぐらいがリアルなところじゃない？あと10年ぐらいなもんよ、長生きして、しかもずっと健康かどうかわかんない、まあ健康かあの人はね、うん、なかなか俺と違ってね、そう俺が虚弱体質すぎるんだよね、うちの親父とかお袋に関しては両方ともハイパー社交的マンだしね、スタミナも相当なもんだからね、なんで俺が生まれたんだっていうぐらいなんだけど、なのでまあまあまだ時間はあるかなと思うけど、そろそろね、で孫の顔を見せてやりたいじゃないっていうので、来年ね、来年の父の日、まあ母の日でもいいけどね、母の日父の日合同で、うん、私結婚しますというのをね伝えられたら一番いいかなとは思いますけどもね。そんな親孝行俺にできるんでしょうか。まあしましょうね、誰でもいいと、結婚するっていうことが大事という、そういうゴールのね感じになっちゃいそうで怖いですね。デリヘル嬢ね、デリヘル嬢に頼む結婚してっつってね、呼ぶたびにデリヘル嬢を呼んで、でちょっとまあなんか本来スマタなのに自由恋愛に発展しちゃいましたみたいな、そうなった子に対してみたいな、それどうですか。そしたら結婚して結婚してっすって、ないな、 もしくは結婚してって言いまくると自由恋愛になったりしないか、ならないぞと。そんなわけでね、最近行きたいんですよ、そういうお店に。一回してしまうとね、また行きたくなっちゃうっていうのがね、男の性というもので、ピンサロデリヘルソープと、まあもろもろありますけどもね、どこ行きたいのって今一番って言われると難しいね。ソープじゃないやっぱりね。でピンサロもう一回行きたいと思ってる私がいます。なんだろう、ピンサロのいいところわかんないんだけど、あとまあキャバクラはもう二度と行かないんだけど、オッパブだったら、まあ、ギリ行ってもいいかなと思う。オッパブ、もうテコキはもう行きたくないしね。オッパブだったらオッパブなんだけど、ピンサロね。っていうのはその池袋にあるピンサロ PM ってところなんだけど、そこで一番最初についてくれた女の子がいい子すぎた、その心の満足感を与えてくれた。なので、ピンサロいいなって思っちゃってる私がいますけどもね。なのであとゴムありだからね、すごく衛生的ね。ピンサロで衛生的って言葉を使う日が来るとは思いませんでしたけども、衛生的だなというところでね、まあ、そんなお話ですんで、まあ来年の父の日にはピンサロ嬢を連れてね、この子と結婚します。そんなことができたらいいなとね、ちょっと思っておりますよと、そんなお話でしょうか。じゃああとは、今日ねお話ししておきたいこと、まあ数多くありますのでね、サクサクいきますと、今週は一つ、まあ、仕事の話ちょっとしましょうか。仕事の話をざっくりしていきますと、まあ、毎週うちの会社水曜日がね農産業デーなんだよ。まあ皆さんもね、まあ、そういう会社多いんじゃないかなと思いますけどもね、水曜日農産業デーで朝ね、そのなんか人事系のねところからメールが来ます。今日は農産業デーですと、できる限り定時になったら帰りましょうねみたいな来るんだよね。ふざけるんじゃないと、帰れないの知ってるでしょうかと言いながらもね、毎週来るメール、まあだから、頑張ってじゃあ水曜日上がろうかなっていう意識はあるんだけどね。でそんなわけで今週さ、水曜日また例のごとくメール来るからさ、じゃあ今日はね、早く帰る、まあ、早く帰る、定時は無理だとしても20時、まあ、20時で上がれれば最高だと思うから、いや今日も絶対20時っつって、で1日働くわけ。そんでまあいつもまあやることは多いというか、まあ、やんなくちゃいけないことはあるんだけど、まあ明日にしちゃってもいいかなっていう感じになったのね、水曜日のそのまあ定時ちょっと前ぐらいのタイミングで、これはいけるぞということで、で定時になって、まあ、パラパラと人が入っていきますよ。で俺もじゃあ残業は20時ぐらいで OK だなと思って、でなんか残業申請みたいに書いてさ、で20時で出したわけ。このまま帰るぞと、20時でといけるぞと、水曜日最高だなと、平日にねそんな早く帰れたら、水曜日なんだから帰り道にね、私サンデーとマガジン立ち読みしないといけないんだからさ、その時間考えると素晴らしいっつって、で時間がね過ぎていって7時45分ぐらいになって、あと15分ぐらいだなっつって、そしたらさ携帯の方に電話がかかってきて、なんじゃらほいと、で携帯誰かなって見ると、上司なんだよね。珍しくその日上司ちょっと早くね、まあ、職場からね出ていまして、まあ、帰っているというか、まあ、用事があって出て行ったわけなんですけども、その上司から連絡があって、おやおやと、嫌な予感がするなと思って、で、まあでも上司だからなっつって出るじゃない。で出て、あーね、パルナイトですよっつって、ね、いつもラジオ聞いてもらってありがとうございますっつって、で出たらさ、そんなことどうでもいいからと、 あとすいません、上司はこのラジオ聞いてないんですけどもね、買って言ってるだけなんであれなんですけど、その上司からパル内藤さん、あのこの後ってお時間ございますって言われて、あれ何ですかと、嫌な予感がしますねと言うと、今社長たちと飲んでるんですが、パル内藤さんちょっとご指名が入りまして、これから来れますかと。お、これからですか、農産業でつって行けますとね、行けますっていうか、まあちょっとまあ他の仕事がちょっとあるんですが、うん、どうですかみたいな、そしたら、うん、あのできたら来てほしいんですけどもとね、ご指名なのでと。なるほどーつって、なるほどですねつって、ジャストアイデアですねつって、で何分ぐらいで来れそうですかって言われて、30分ぐらいであれば、ちょっと今から準備していけるかななんて思いますけど、じゃあなる早でお願いしますつって、ガチャッて、ね、なるわけですよ。やべえと、この後の計画サンデーマガジン立ち読みして、で飯食って帰ったところでまだ22時前っていうその計画よ、ね、20時に出ればさ、いやそれ無理じゃん、しかも平日にお酒飲んじゃったりなんかしたら明日も辛いじゃんみたいな、いろいろ頭の中では考えながらも、でも行かざるを得ないよね。なぜかというと、多分その上司は俺のことは大体なんとなく分かってるタイプの人なのね。だからできれば俺を呼ばない方向にしてくれてるの多分いつも。なんだけどその上司が呼んでくるっていうことは、うん、行った方がいいんだよね。じゃなかったら電話してこないタイプの人なのよ。なので、うん、行かざるを得ねえつって、じゃあ行きますねつって、で速攻でね、いろいろと片付けて、で20時15分ぐらいかな、職場出て、うん、でだから残業申請通りです、ちゃんと20時ぐらい出てんだからね、お、やったやったーっすって、農産業デーだーっすって、これから楽しく飲み行けるぞっつってね、で行きました。まあ平日ほんとお酒飲みたくないんだよね俺ね、疲れが出ちゃう、あとお酒が抜けないから次の日になっても、だから金曜土曜しか飲めないんだよね本当は。なんだけどね、そんな中日の、ね、水曜日にちょっと飲むってことになりましてね、で、まあ社長にね呼んでいただいて、で遅れましたーってね、お待たせいたしましたーってで入ってって、でまあいろいろお話をするわけですよ、最近どうなのかとねいう話とかね、でいやもう最近は、ね、婚活ですよ、でどんな子が好きなのとかね、うん、芸能人どういう子がいいのとかね言われたりとかまあするんだけどさ、いやガッキーがいいっすっつってね、頭おかしいんじゃねえかと、まあ、なったりするんだけどさ、でそんなわけで、まあ、最近だと陶芸コンに行った話とかね、あとは愛席屋ね、内装2億の愛席屋に行ったりとかさ、そんな話をちょっとしたりとか、あとはなんかマチコンね行った話とかさ、まあ、ちょっとそういう最近のね、私の婚活事情をちょっとお話ししたりとかして、でそれを話してたら社長がねなんか一言言ったの、それがあもしかしたらそうかもななんて思ったことがあるんだけど、社長曰く、でパル内藤君、君ちょっと人を見すぎちゃってるんじゃないのって言ったのよ。なるほどですねと、いやなんかね結局、まあ、自分がすごいコンプレックスもあるけど、人に対してもいろいろ求めるじゃない私、ね、皆さんご存知のようにパル内藤はなんか女性に対して求めすぎなんだよってね思う人いると思うんだけど、人を見すぎちゃってるところはあるなと思った。だからあんま見すぎなければさ、欠点とかも見えないじゃない、で何がいいとかそんなないわけなんだけど、見すぎでだいいところだけ見てればいいんだけどさ、全体的に見ちゃうじゃない、ちょっと悪いところもいっぱい見えちゃってさ、だから片目つぶるぐらいのがいいんだよね。なんか結婚したら片目をつぶれみたいに言うじゃない、でも結婚する前からだよね その前から片目をつぶって結婚したら両目をつぶれと。そのぐらいじゃないと、なんかその、いわゆる、これわかりませんけどもね、面食いだなんて言われるやつがいるじゃない？お前面食いだなとか。多分、面食いだと言われるやつらに関しては、面食いじゃないんだよ。もちろんね、顔がいいこと、ね、それ越したことないけども、それ以外についても、なんかうるせえんだよ、多分そいつらって。ただ単純な面食いじゃなくて、なんかこと細かに、なんかこういう方がいいとかってあるんだよ。で、それを、なんだかんだ総称して面食いっていうふうに言われちゃったりすると思うんだけど、こだわりが強いというかね。なので、面食いだと言われている俺たちね、俺みたいな奴ら、このラジオ聞いてると思いますけど、あんま人をね、見すぎちゃいけないかもしれない。まあそんなことをね、ちょっと社長に言われてね、はっと気づく。そんなところもございましたよと。まああとはね、社長とちょっとお話ししながら感じたことは、まあよくね、社長がその席で言っていたのは、まあ営業力という話をよくするんだけど、仕事ができる人は恋愛もできます、ね、恋愛ができる人は仕事もできますという話をするわけ。そのいかに売り込むかというかね、その売れたらいいなとか買ってくれたらいいなとか、いわゆる雨乞いじゃねえぞとね、ちゃんと売る力があるっていう人は恋愛も仕事もできますよという話で、なのでその待ってるというかね、それダメですよという話をしてんです。いや知ってると思って、そうなんだよねって、だ仕事できるやつは恋愛できんのよ、営業力があるよね、売っていくって力があるよ、でも俺はないじゃない、もうだから恋愛もできないし仕事もできないし、もう積極的じゃないしとね、なってますんでね、まあ、その辺ね、まあいろいろとアドバイスはいただきましたけどもね、そんなんで、で一応その飲んでる席ね、社長だけじゃなくてね、俺とその上司と社長と、なんかさらにね、他の上司だったりとか、ちょっと近しいね、スタッフだったりとかつっていて、全部で6名ぐらいだったんだけどさ、そんな飲んでて、だからもうその中ではね、私いろいろと、まあ、最近のね、その恋愛事情の話だったりとか、あとは、ね、コンプレックスの話、ね、ハゲ上がってるんです、という話したりとかね、いや、そんなことないじゃんとか言われて、みんなに。お前ら分かってねえな、つって。ね。でもなんか、そこまで言えないけど、いや、大変なんです。そしたらね、もうちょっと、俺よりも薄かったりする人はね、その、メンツの中にいたんだけど、でも、ね、じゃあ全然俺の方がすごいぞ、みたいな言われるんだけど、いや、そうかもしんないけど、俺は、ほんと奇跡のスタイリングでどうこうしてるわけであって、これ、大変なんだぞ、と。ね。寝起きのところ、ね、シャワー浴びた後とか、見たら、びっくりしちゃうぞと。バンコクびっくりショーだぞと。思っちゃうわけじゃん。そんなわけでね、まあまあ、楽しくもあんまない。いや、楽しかったですよ。ね。愉快なさ、飲み会していただいて。で、終わった時には23時と。あれ、農産業でって、なんだっけみたいな、それ美味しいの的なやつなんだけどさ、いやそんなわけでね、結構フラフラしながら23時になって、じゃあ帰ろうつって、で帰るわけなんだよね。そこでさ、まあ、電車乗るわけですよ、池袋までね、山手線乗るわけしたらさ、その駅でね、同じ電車だったのが俺とあともう一人、俺の上司のさらに上の上司みたいな、かなり偉い人がね、同じ電車だったわけ。で、それは男の人なんだけどね。で、一緒に乗ってて、で、まあ、乗っててというか乗るんだけど、乗る前の段階でね、まあ、その今日の話をいろいろ聞いた中でさ、いや、パル内藤くんと、もっとね、積極的に立っちゃダメだよと。ね、俺、昔なんて、よくナンパとかもしたしさ、つって。 で、ね、渋谷とかでさ、センター街とかでもう目についた女性全員に声かけたりとかさ、みたいな話をしてるわけ。すげえなと思って。でもその人は仕事できんね、すごく。だからやっぱり恋愛できるやつは仕事できるというところで、しかもかっこいいんだよね、その上司の人も。なのでさ、いや、そうか。で、そんな話してたら電車が来てさ、で、ねえ、まあ、上司だからさ、で、電車乗ってさ、一つ席が空いたからね、上司座ってさ、で、俺立ってたわけ。そしたら次の駅着いてからさ、またね、人が乗ってくるわけだよね。で、乗ってきたらさ、女性が二人乗ってきたわけ。そしたらその上司がさ、席立ってさ、その女性二人組に声かけてさ、座らせるわけよ。まあ、ただ酔っ払ったね、二人組のおっさんが、ね、酔っ払った二人組のお姉ちゃんに声かけてる、そういう図なんだけどさ、そしたら上司が立ち上がってさ、女性にさ、あ、よかったら、ね、席どうぞ、ね、座ってください。もう女性にね、やっぱ座ってもらわないと、みたいな話になってさ。で、何、私、妊婦とかに見えましたかみたいな言われて。いや、そうじゃなくて、みたいなね。女性にはやっぱり優しくね、座っていただく方がいいかなと思って、とか言って。なんかそんなんでさ、いろいろ話してるわけ、上司が。で、ね、二人組のね、女性の一人がさ、席座って。で、その中でさ、別にそれだけの話じゃ、本当は。したら、でも上司も、全然普通に喋ってんの、女の子たちと。ね、今日なんか飲んでたんですかみたいなさ。え、どこで飲んでたんですかみたいな。あ、恵比寿みたいな。はい、そんな街で飲んで、みたいな。いろいろ喋ってて、すげえな、上司は。まあ、相手の女性もね、少し酔ってたからさ、一緒にね、それで話してさ、なんか、笑いあり、ね、ちょっとあったんだけど。いや、これかと。すげえなと思って、もう完全に見ず知らずの電車に乗ってきた人とこんなにすぐ喋れるんだと思ってね、恐ろしい人だなと思って。で、ただ残念なのは、上司は私池袋まで乗るんですけど、上司途中で降りるんだよね。どこで降りたっけな、渋谷で降りたかな。そんなわけでね、渋谷降りるとき、別に俺に対して、まあその時普通に喋ってんだよ。でさ、上司がその女の子たちに対してさ、俺のことをね、いやもうこいつ本当いいやつかどうかまだ分かんないけど悪いやつじゃないんで、ちょっとよろしく頼みますよみたいなね、言ってじゃあみたいなで降りてっちゃう。いや、残さないでよと思ってさ、そんなんで俺とさ、ね、その電車の中で知り合ったばかりのその二人の女性がさ、いるっていう、その図で、こっからやべえ電車だと思って、つれえぞとか思ったら、まあ片方の女性の人、まあこの人は結構まあ喋りやすいというかさ、話をしてくれる人でさ、でもう一人が少しまあ無口じゃないけど、ちょっと引っ込み思案系な感じだったのね。で、そのよく喋る方の人がさ、いろいろ喋ってくれてさ、でね、でもその人もその2、3個先の駅でね、残念ながら降りちゃうということでね、降りる間際に、じゃあね、頑張ってねみたいな言われて、よくわかんねえんだけどね、応援してるからぐらいのこと言われてさ、俺なんか肩叩かれてさ、あー、わかりました、ありがとうございますつって、で降りてちゃったわけ。そうするとさ、もう俺とそのちょっとね、あんまり喋らない方の女の子、この2人が残されちゃってさ、そんで、やべえ、気まずいなと思って。なんかこんな感じになっちゃってすいません、みたいな。どこまで乗られる、行くんですかつって。池袋ですって言うわけ。あー、俺も一緒です、つって。やべえ、と思って。ハイパー気まずいやつじゃん、と思ってさ。で、そこから、無言タイムが始まり、女性は携帯を取り出したんで、あ、ナイスじゃん、と思って。俺も携帯を取り出し、パズドラを始めるというね。いつものパターン。だからもうしょうがないよ。だってそんなね、急に知り合ったんだから。さっき電車に乗ってきたばっかりの人なんだからさ、そうなるよ。ね。なので、まあ池袋駅着いても一言も喋らず、そのままね、別々に降りていくと。そんなことがございましたんでね。でもこれは これいい流れだと思うのよ。やっぱりね、そのこの間ね、その陶芸コンがあったりとか、その前で言ったらね、クルージングパーティーがあったりとかして、クルージングパーティーだってリスナーの方がね、女の子に声かけたりとかしてさ、で陶芸コンは俺がね、ちゃんとまあ頑張って、で女の子とね話したりとかさ、フリータイムだってね尻込みせずに頑張っていったわけじゃない。で先週はあれですからね、相席屋行ってさらにクラブ行っちゃうっていうね。で連絡先も交換してるわけだから、一応やりとりゼロだけどとかさ。で今週は電車の中で全く知らない女性と喋るっていうさ、流れ来てると思いませんかと。いや私思うんですよ、やはりちょっとアグレッシブにすれば週に1回ぐらい全く知らない女性と喋る、で喋るっつってそれがコンビニとかのレジとかじゃなくて、なんかうまくやれば連絡先交換してやり取りをできるっていう感じの喋りっていうのに繋がってると思うんだよね。なのでこの勢いで、来週も頑張っていきたいなということで、流れ来てるぞということなんでね、もしかしたら来週の父の日にはいい報告がねお父様にできるかもしれない。そんなことを思いつつね、その前にじゃあね、その電車乗ってることちゃんと喋んなさいよというお話はありますけどもね、そこはもうお互いになんか喋れないタイプの人間だったからしょうがないぜということでね、まあ、せめてパズドラだったかな、パズドラとか、ね、パズドラやってませんかつって、マルチプレイしませんかつってね、そういう話だったかもしんないね。絶対違うけども、まあそんなねところでね、今週もね全く知らない女性と、ね、話す機会がございましたというね、いい流れが来ているご報告でございましたよねっていう話。じゃああと合わせて、お話ししていきましょう。仕事の話ですけどもね、一つそうですね、まあ私仕事終わるのが遅いと、でそんなわけでね、まあ一番最後になる可能確率も結構高いんだよね。なのでいつもね会社の電気消して、それであとセキュリティとかねちゃんとやってと、で帰るわけですよ。でもそれも慣れたもんでさ、でその日も、普通にみんながね帰っていって、でラスト俺が残るからってことで、まあそのね俺を残して帰る人がさ、じゃあパルナイトさん最後戸締まりの方お願いしますねっつって、あ了解っすーっつってね、いつも通りっすーっつってだったんだよ。でまあ俺もね仕事がなんとかね収まって、じゃあ帰ろうということでね、まあ、オフィスの中の電気を消し、そして、セキュリティのところをね消しと、まあ、廊下にあるのよ、廊下の方、オフィスの中の電気消して廊下に出て、廊下の方にね、セキュリティがあるんでね、で、まあ、セコムなんですけどもね、セコムしてますかと、ね、してますね、スタップ細胞はしてますぐらいのセコムなんですけども、よくわかんないね、もうよくわかんない例なんですけど、それはもうしょうがないですね。オナニーしてないから、ね、変なテンションになっちゃうんですけどもね。あと先ほどこれレッドブル飲んでね始めてますからね、テンションも上がりつつね、ちょっとまた変なこと言いそうになったからちょっとあれですけどもね、やめますけどもね、なんでもない、いやめとこやめとこね、わけわかんないからね、チンポが生えるみたいなこと言いたくて、レッドブル飲むと翼が生えるわけじゃない、でもなんかオナニーしてないからチンポ入るみたいな、よくわかんない、酔っ払ってるのかな、ね、いいんですけどもね。でそんなわけでさ、廊下にね出て、でセコムをピッとやってね、カード操作をしてくださいって言われて、ピピッつって、そしたらね、なんかセキュリティねしますよと、20秒以内にねちょっと出てってくださいねって言われるわけで、了解了解と、いつも通りじゃんと思って、で出たんだけど、出た瞬間にオフィスのね照明は消したんだけど、廊下の照明を消し忘れたことに気がついて、あやべ何やってんだろうと思って、ですぐにその戻って で20秒以内だから20秒以内にもう一回扉開けて電気消してまた扉閉めないといけないと思って、でやったんだけど、残念ながら私廊下のね、照明を落としてる間に20秒経っちゃって、扉開けっぱなしの状態でね、その20秒経っちゃって、そしたら変なセキュリティのランプがウォンウォンね光り始めて、あやべえと思って、こんなもう1年半いますよ俺この会社にね。でそこからまあ半年ぐらい経ってから、たった私最後になることがあってね、っていうの繰り返してますけど、初めてねそんなことしてしまいましてね、でこれやべえと、このままじゃセコムの人が来ちゃうとね、そんな深夜もね、その時23時ぐらいか、めんどくせえなと思ってやべえと思って、そしたらちょうどセキュリティのねところに電話番号書いてあって、何かあったら電話してくださいって書いてあるから、じゃあすぐこれ電話しちゃえばね大丈夫かなって電話して、じゃあはいセコムですとね、したらちょっといろいろやってしまいましてと、なんか変な感じになってますけどこれどうしたらいいですかみたいな、ね、話して、したら今じゃあ案内しますから、その通りにちょっと手続きしてもらえれば多分大丈夫ですよとか言われて、わかりました、じゃあまず朝ね、朝セキュリティを外すときと同じことちょっとやってほしいと、でそれで一回、まあ、何もなくなる収まるから、そしたらもう一回いつも通りその出るね、まあ、帰るときの処理をしてくださいよって話になるんです、なるほどねっつって、でそんなわけで、まあ一番最初朝やる、ね、ロック解除する、そっから始めるんだけどさ、そんなことをしてたらさ、ビルの警備員の人が来ちゃってさ、なんかセキュリティがみたいな、ね、セコム今向かってるっていう風に連絡が入ったんですけどとか言われて、いやまずいと、めんどくさいと、しかもこれお金かかったらなんかまためんどくさいぞとね思って、で警備員の人にはいや今電話してるんでと、で直接セコムと今電話してるんでそれ終わったら大丈夫ですからつって、いやでももうなんかセコムの人向かってるって言うんで、まあ、多分この回来ると思うんで来たら対応してもらっていいですかとか言われて、めんどくせえと思って、わかりましたつって、終わったらその事務所みたいなところに行きますねつって、そしたらまあまあうまくね電話の向こうの、ね、人とやり取りして、まあ事なきを得てさ、したらねこれで問題なくなりましたつって、じゃあセコムのね今ちょっと向かってる人に関してはキャンセルしておきますねつって、もうこのままもう全部大丈夫ですと、お金もかかりませんという話になってさ、危ねえなーと思って、そんで帰りにねちょっと事務所寄ってさ、でさっきの大丈夫でしたんでとねっていう報告して帰ったんだけどさ、もう疲れ切って23時でさ、もう帰るぞって時にそんなやめてよと、もうそこでセコムの対応とかね、初の対応だからね、そんなんあったりとかしてさ、まあ、今週もそんなね新しいことづくめ、ね、1週間だったなーなんてね、まあ、そんなところでございますね。じゃあ、お便りを少しいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん正直やばいよその会社、ノー残業デーの仕事終わりに社長気まぐれで反強制飲み会って、一般世間じゃノミニケーションじゃなくてアルハラって言うんだよってね、お答えいただきました、ありがとうございます。アルコールハラスメントでしょうかね、アルハラ、ちょっとね強そうな魔法に感じますけどもね、アルテマ的なやつがね感じてしまいましたけども、まあ、関係ないからね社長にとってはね、ノー残業デーもクソもね、だと俺にとってもノー残業デーとかクソとか関係ないからね、そんなもんなかったし、そう考えればいいんじゃないかしらと。まあね、まあ、ちょっとご飯っていうところですから、ちょっとご飯一緒に食べませんかというお誘いだからね、まあまあまあ今後はねあんまり参加はしたくないかななんて思ったりはしちゃったけどさ、難しいよね、なんか仲間内でスタッフで仲のいい奴らでね、今日農産業でだし終わってからちょっと飲み行こうよとかだったらいいんだよね、まあ若干そうじゃないんだよね、緊張感のある飲み会だからね、 だからあんま良くないなぁとは思うんだけどね。でもそれもさ、例えば立場が違うだけでさ、今回社長から俺たちに来たけど、俺からそのね仲のいいと思ってるスタッフに対して言う時も、水曜日はダメだね、水曜日はみんな早く帰るっていう心づもりでいるしさ、そんな中ね、あの飲み行こうよとか誘ったら、あ、久しぶりにパル内藤さん誘ってくれたから、行った方がいいかなみたいな、これ断るとパル内藤さん落ち込んじゃうしなつって、手首切っちゃうしなつってなるからね、ちょっとそこは気をつけたいなと思うけど、まあ俺もね平日飲み行くと大変だから、やっぱ金曜日かなと思いますんでね、まあ前もってちょっとみんなで飲み行こうよみたいなことをしていきたいなと思ってます。ほんとね、なんか1年ぐらい前はさ、会社の人と飲み行ったみたいな話多かったと思うんだよ。でもその今ここ半年ぐらいで、じゃあ会社の人と飲み行ったっていうとあんまなくないって思って、でいろいろ考えたら、その去年入ってきた新卒のこと、そのなんか今のね自分のそのグループみたいなのがあるんだけどさ、まあ、少人数のね6人ぐらいのグループなんだけど、そこはそこのメンツで、なんかメンツだけで飲みに行ったことってなくて、もう少し大きな規模だったらね、あの飲みに行ったことはあるんだけど、小さい規模で行ったことがなくて、それもあんま良くねえなと思って、あの飲みニケーションうんぬんってあるけど、なんかそれ以前に一回もその小規模の、まあさ多少仲いいんだけどね、で飲みに行ってないって、なんか分かんないよ、今の新入社員がどういう心持ちか知らないけど、ただなんか歓迎されてないのかな、思っちゃったりしないのかしらというね。いいの、それでちょっと私用事あるんでとかっていう話だったら、あそうってなるけど、その誘いすらないっていう、それもあんま良くねえなとちょっと思ったりとかしてさ。で今年はもう今年で新しい新入社員入ってきたからさ、だからね、私の時にはこういう歓迎会なかったんだけどみたいなねえ思っちゃうよねと思って、なんでまあやるやらないは別にして、誘う誘わないはねまあいいんじゃないかしらというところでね、まあその辺もね、あのまあ誘う曜日とか気をつけないといけないかなと思うけど、まあ前もってね話しておけば楽しく飲めるんじゃないかなっていう、そんなお話でございましてね。まあ、あの、まあ、会社はね、いろいろありますから、あの、行かなくちゃいけないとき、ね、勝たなきゃいけないときございますんでね、それが今回かなっていうのは、なんか感じたんでね、まあ、行きましたけど、まあ、今後はね、できる限り断っていくスタイル。毎日早く帰れてて、体調が万全だったら行ってもいいと思うんだけど、そんなわけでもないし。やりたいこともできない、こんな世の中だからさ、毎日が。そこはなんとかね、解消できるようになったらね、まあ、いろいろとお誘いあればね、行きたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとね、せっかく、ちょっと今、会社の話をね、してますんでね、合わせて、今日の最後の会社の話なんですけども、今週、その、まあ、上司からね、まあ、なんか面談がございますという話があって、まあその前者的にね、まあ、上の人が、まあ、そのね部下に対して面談するっていう、ね、そんな時期なんだけどさ、で最近どうですかと、いろいろ大変じゃないですかと、なんかね悩んでることないですかと、そんな話がね、まあ、する機会があって、で今回私いつも あんまないっすみたいな、大丈夫っすみたいになるんだけど、今回ちゃんと言おうかなと思って、で一個言ったのが、あのすいませんと、もうおじさんなのにほうれん草ができないですつって、すいませんつって、そしたら上司が、いやそんなことないですよとね、パル内藤さんちゃんと報告してくれてますしね、あの連絡相談できてますから大丈夫ですよ言われるんだけど、いやすいません、なんかあんまうまくできなくてすいませんみたいな、頑張りますみたいな言って、まあ、上司は年下なんだけどね、めんどくせえなと思ってるかもしれないけど、とかあとね、一応自己評価みたいなのあるわけよ、そのまあ 上期下期みたいに分かれててさ、で今回のなんかそのまあ、下期この間のね前の期の下期のまあトータルの評価とかそんな話もしたんだけどさ、でパルナイトさんちょっと自己評価が低いんですがみたいな、だからこっちとしてもそのか例えば自己評価がね5段階あってこれ2にしてるところがあるんだけど、いや本来ここ4とかでもいいと思うんですよ、だけど、まあ、パルナイトさん自分で2つけてるから、ね、私の方でもそんな急に上げることもできないんで一応3にしましたけどみたいな、ね、そんな話があったりとかさ、でもしょうがないっすっつってね、いやパルナイトさんいるだけで職場の雰囲気良くなりますからっつって、いやすいませんなんか仕事中喋りすぎちゃってっつってね、とかいろいろあってさ、でもねそんな中さいろいろ話させてもらって、で、ただそんなね自己評価私低いというところで生きてますけどもね、上司からはねまあありがたいというかそういう言葉もいただいて、あのパル内藤さんのことはあのすごく評価してますという話をねしてもらって、いやなかなかないよと、まあそれはもちろんその面談だからとか俺のモチベーションが上がるようにとかっていうのも多少あるのかもしんないけど、そこはあんまり持って喋るような人でもないから、事実は事実で言って嘘は言わないタイプなのよ、だからもしかしたらその、うん、なんか辻褄が合わなくなるようなことをしない人だから、事実でそれが効果的に使えるんであれば使うんだろうけど、そんなわけであの私すごく評価されていて、なんでと、私本当にダメなやつなんだけどっていう話するんだけど、いやいやと、評価してますっていう話になって、これからも頑張ってほしいというねあのところで、ね、ちょろいやつだなって思われるかもしれないけどもね、まあそう思ってもらえるんであれば嬉しいなとは思ってさ、頑張ってるわけじゃん一応ね、仕事ができないながらもさ頑張って頑張って、まあ、仕事はそれなりで職場の雰囲気は良くなるよ、だって天才ネットラジオパーソナリティが一緒に仕事したらどうですか、大爆笑ですよ、でもやっぱし仕事中喋りすぎなんだよなって思うのよ、でよくねえなと思って、ね、よく俺注意されないなっていうぐらい喋ってるからね、だからやべえなと思ってるんだけど、まあまあ一応ねそれでも俺もいい歳だからさ、まあ怒られないっていうね、まあ、ありがたいやつなんだけどさ、まあそれはねちょっと今後控えないといけないなと思うんだけどさ、まあ、そんなわけでねあの俺が評価されてるって話だからこそ今回その社長がねあの食事に呼んでくれたっていうのは、その上司が本当に俺のことを評価しててその話を社長にしてるから、社長がじゃあちょっと呼ぼうかなって呼んだらしい、だからさいやありがたいんだけどさ、俺そんな評価されることしてないしっていうね思ったりはすんだけど、まあそんなわけでね、なんだ自慢なのかとねパルナイトいつも仕事できないできないって自分では言いながらもね、周りに評価されてそれ自慢してるのかっていうね、そうかもしれない、人に肯定されるってことはなかなかないから ねパルさんラジオ面白いですね、これからも頑張ってくださいっつっても、いつもわけわかんない話しかしてませんけどもっつってね、よかったら聞いてやってくださいぐらいの、そんなんじゃんこの長くやってるラジオですらそれだからね、まあなかなか自分からは俺いいぜって言えないんだけどさ、たまにはこうやってね仕事なりで評価してもらえたらね、それをちょっと皆さんに、いやなんだかんだ言いながら俺頑張ってるよと、評価されるぐらいには頑張ってるよってことを伝えたかったんで、そういうところでございますんでね、まあまあ頑張ってるね、頑張りながら生きてますと、ただもう肉体は限界ですという話は今回の面談でしましたから、そうですちゃんとね上司に言いましたから、今回面談で体が、ね、もうおじさんなんでこういう働き方結構厳しいかもしれないですと、 20時から21時ぐらいには今後は上がりたいと思います。そしたらその方がいいですね。内藤さんね、やっぱちょっと長く働きすぎなんでですね、体調壊しちゃったら元も子もないんで、ね、その方がいいですっつってね。なんでもそういう了承は取ったから、なのでね、もう来週からは20時から21時には上がる。毎日1時間半なり2時間の残業は多分してった方がいいと思うんで、俺の中ではね。やっぱり定時内で終わんないことは多いし、社内だけじゃなくて社外とのやり取りがあるわけだからさ。で、社外からね、その連絡とかが夕方とかに来ちゃったらさ、それを明日にしたら大変だから、やっぱその日のうちに対応してって考えるとね、結局1時間2時間残業しちゃうこともあるけど、でもいいじゃない、2時間なら1日4時間は良くないよ、半分にしましょう、そしたら体も持つしね、まあ思ってますんで、まあね、来週からはちょっとゆとりの持てるそんなね平日をね過ごせるんじゃないかなとね、そんな風に思っておりますと。まあそんなわけでね、ちょっとお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネームガオガイガーさん。パルさんが話す仕事の話聞いていると本当にやばい人なのかなって思わされるんですけど、実際はリーダー任されたり評価してるって言われてたり、普段すげー下げて話してるんですかって答えていただきました。ありがとうございます。いや、わかんないね。自己評価と他人からの評価って違うじゃん。だから自己評価は日々話してることだよ。だけど他人からの評価は高いよ。でも俺は低いと思ってるからね、他人からの評価された時だけこんな話するけど、うん、日常はね、もう評価低いよね。いや、そんなもんだってって思うけどね。だから下手だよね、アピールするのが。でも長くなんか付き合いがなかったりするとさ、俺の評価良くなってくじゃん、いろいろ。それと一緒な気がするんだけどね。だからまあ、いや、漏れば漏れるよ、いくらでも。だってね、アプリ作ってさ、でそういうリリースしてさみたいな、しかもなんかいろんなね、なんかメディアの人とやり取りしてさとかやってるわけじゃん。だからもっと評価してよっつってなんか大きく見せることはできるけど、でもなんかなっつって、でももっとうまくできるだろうし他の人だったらって思うとさ、なんかなーって思っちゃう。だから、うん、俺ダメなんすって話になっちゃうんだよね。だから他の人だったらっていうところも、ちゃんとした大学出ててそれなりにユーモアがあって、そんな人だったらもっとうまくできるよねって思うわけ。でも逆にそんな人いるっていうと、まああんまいないのかもしれないけど、でも俺の普通に考えるやっぱりできる社会人が同じ立場だったらもっとうまく回すだろうしって考えると、俺はちょっと、ダメだなって思うからね、こいつはやべえって言うぐらいに落として話すわけでもないけどね。事実だし、遅刻してんのも事実だしね。まあそんなんでね、まあまあ話半分でね、俺の話もね話半分で、俺が評価されてるって話も話半分でね、足して2で割っていただけるとちょうどいいんじゃないかなと思いますんでね。だからそこまでやべえやつじゃねえね、っていう感じにね捉えていただけるとね、もしかしたらまあいいんじゃないかなとね、ちょっと思ったりしますんでね。まあこれからもね、ちょっと仕事の話、まあ他人から評価された時なんかはね、何かねご報告したいなと、そんな風に思っておりますと。
同系ネットアットネトラジ。
なんか久しぶりな BGM、 ちょっと入りが分かんなかった。これ違うのか、いつも なんかドカーンとタイトルコールしてからこの BGM、うん、だったら やり直しましょうね。久しぶりすぎて分かりませんでしたけどもね、とやりますよ。さあ何ですか。そう、女性解体新書。まあそんなわけでね、やってまいりました女性解体新書のコーナー。いつぶりですかね、100年ぶりですけどもね、やってまいりましたね。まあ新女性解体新書ね、よくわかりませんけどもね、まあ、やっていきましょうと。で、何なのこのコーナーと。もうここなんで2年ぐらいやってないのわかんないけどもね、いや久しぶりにやりたいなと思ってさ。で、このコーナーにつきましてはですね、まあなんか女性って素晴らしいよねと、大好き女性ね、女性が最高、女性様万歳というところではあるんだけど、そんな女性の中にもさ、やっぱりちょっとね良くないななんていうところがありますね。全てが全ていいなんていう人はいませんから、そんなちょっと目についた女性の嫌なことね、それについて、語っていこうじゃないかと、そんなようなコーナーでございますよと。そんなわけでね、本日の女性解体新書の、私言いたいこととしましてはこちら、携帯の画面が割れている女、こういう女がいるんだよっていう話がしたくて、わざわざ女性解体新書久しぶりに復活させてまで言うことっていうところなんだけど、最近あんま女性に対して悪口言ってないからさ、言いたいなと思ってさ。これね、こないだ仕事の帰り、それこそセコム鳴らしちゃった日なんだけどさ、でもう仕事疲れて、セコムの対応して疲れて、もう帰ろうっつって電車乗ってさ、そしたらさ、電車乗ってってか、まあ駅まで行って、で駅のベンチで座ってたので、ベンチ座りながらパズドラしてたんだけどさ、パズドラお前しすぎじゃないっつって、いやそうなんですね、ただなんか全然上手くならないんですけどもね。でそんなんでパズドラしてさ、日々の疲れを取っていたらさ、隣のベンチにさ女が座ったの。ドカッと、ね、ドカッて座って、なんか缶ジュースだか缶ビールだかわかんないけど、アルコールなのかな、飲んでたの、まあ、酔っ払ってんだろうなと思って。でもまずそのベンチへの座り方が、周りで座ってるやつにもちょっと振動が来るような座り方まずするわけ、ドカッつって、おっと思って、そんでなんか缶ビールだかその缶のアルコールのやつも、なんか飲み方とかが、うん、なんかね勢いをつけて飲んでんの。普通、俺が思う普通っていうのはね、なんかちょっとどんなのか分かりませんけども、俺が思う普通は一般的だと思ってるから普通って言うんだけど、缶の飲み物飲むときって普通に飲むじゃない、普通に飲むんだよ、分かんないよ、みんなが思ってる普通の思い出してね、そんな風に飲む。でもその女はもうガッガガッガ飲むわけ、なんか汚えなというか、勢いがありすぎるというか、その勢いの止め方を知らないというか、そんでで飲んだりとかして、で挙句の果てには、いや近くに普通に自販機とかあるんだよ、だから缶捨てるところはあるんだけど、そのままなんていうの、椅子の下とかに缶置いて、そんでもう電車に乗ろうとしちゃうような、そんなクソな女だったんだけど、そのクソな女の携帯を見たの、ね、俺もパズドラやってますからね、パズドラしながら隣をチラチラ見ながらね、そしたら女性が携帯取り出したから、それ見たらさ、案の定だよね、携帯の画面が割れてるんだよ。だからやっぱり携帯の画面が割れてるような女っていうのは嫌だねと思って、ガサツ、本当にガサツ、案の定だもん、そのなんか座り方一つであれって思ったし、その後のなんかね、缶の飲み方ですらあれって思って、そしたら携帯取り出したらもう携帯割れてる、分かってたね。俺もうマジシャンじゃないよ、ね、マリックじゃないけど、でももうその2つのコードを見た時点で、 あなた携帯の画面割れてますねつってね、当てられるレベルだったね。エスパーかなと、エスパー内藤かなと、そんな感じになっちゃうぐらい、いやほんとやだなと思ってさ。だから今日久しぶりにね、女性解体新書でね、まあ、言わざるを得ないと思ってね、してやりましたけどもね。理由があるならいいのよ、携帯の画面が割れてる。それは例えばなんかちょっとね、何かした時割っちゃったとか、それこそ今日今回ね、そのまずバーベキューとかしてやった時に、その来たね、友人の奥さんとかがね、そう話してて、子供にちょっと渡したら子供が落としちゃって携帯割れちゃったとか、そういう話があって、いやそういう理由だったらいいですよ。ただ基本的に自分でしか扱わない携帯で画面割れちゃってるっていうのはそうそうないぞと、ガサツだぞと。どうですか皆さんは、割ってますか？割らないよそんなに、人間は。だって割れやすいって分かってるんだもん。これが割れやすいっていうのが分かってなければよ、しょうがないよね。で、ただ一回やったらもう覚えるよ。なのでまあ一回はいいと思う。分かんなかったっていうことで、やっぱり体験してみないと分かんないことってあるから。だけどそのクソ女は多分3回目だね、割ってんの。そのぐらいのガサツさを感じる。なので、でしかも割れてる画面をそのまま使うっていう、その神経、そろそろ買い替えの時期だしって言うんだったらまたわかるよ。だからそれは話してないからわかんないけど、でももうそいつはもう3回目とかだから、俺の中でまた直したって割っちゃうのわかってるから直さないんでしょということなわけよ。なのでぜひね、皆さん画面割れちゃってる人いらっしゃったら直してください、ね、もうそれでね、もう近々買えるんだって人はいいですよ。だけどそうじゃなければもうおかしいから、割れた状態イコールあガサツなんだというふうに思う人はいます。俺がいますね、俺がここにいますから。なんでね、でもわかんないね。でもすごく丁寧な動きをしているね、ガサツじゃない感じの人でも割れてる人はいるんだろうから、まあ、一概に一致するってわけじゃないけど、でもね、今回に関してはホラー映画見たことかと思うわけよ。結局ね、どこに行き着くかっていうと、膝が使える女性かそうじゃないかっていうことなわけじゃん。もう私ずっと昔から言ってますよ、好きなタイプの女性は誰ですか、どんな人ですかと。膝のクッションがうまく使える女性がいいです。これはガサツな人は絶対膝をうまく使えないから、そう思うんです。なので本当嫌だね、膝を使えと、ね、クッションあるんだぞ、関節あるぞと、人間だぞと、それをさドカッつって、しかも男だったらとかって話でもないけど、男だったらまあそういうやつもいるよ、ガサツなやつもいるけどさ、女性じゃん。そう、男女差別って言われる？いや言われないよ。そんなガサツなやつはやだね、本当に。あれパル内藤さん社長に言われたんじゃなかったでしたっけ、人を見すぎってね。人に興味ないのにね、人すげえ見ちゃうけど、一瞬でわかるね、見すぎちゃってるから。もう人が椅子に座った瞬間にお前は完全に携帯の画面割ってるやつだなつって分かっちゃいますからね。だからこそこうやって女性解体新書のねネタがね、まあ、無限に出てはくるんですけどもね、まあ私婚活をね今してますから、そんな女性の悪口言ってもしょうがないなと思うんだけど、でも、ね、それこそなんだろうね、その婚活やってで女性とね、はじめましてっつってね、パルナイトですで、どこから今日来てるんですか、携帯の画面ちょっと見せてもらってもいいですかっつって、割れてるっつってね、死んでしまえっつってなってしまう気がしますからね。 なんで、まああれかな、今後好きなタイプの女性はここに携帯の画面が割れてない人、ね、これを付け加えたいと思いますからね。とんでもねえやつが、ね、今回の婚活パーティーに参加してるぞっつってね、まあ、すぐツイッターで上げられちゃうからね、気持ち悪いやつがいるっつって、うるせえ、お前の携帯割れてる方が気持ち悪いじゃねえかっつってね、でそっからバトルしますから、でその動画を YouTube にアップしてね、マネタイズっていう、まあその流れでねちょっとやっていきたいと思いますんでね。まあ何か皆様からもね、こんなクソみてえな女ねいますよとかあったら、最近の私はねなかなかそういうの取り上げられませんけどもね、まあよかったらね、そんないただけるとね、紹介できるかなと思いますからね、あったらねいただけたらと思います。じゃあちょっとねお便りいただいてますからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。久しぶりに戻ってきましたね、パルさん、真の姿を取り戻してくださいというねお便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、たまには女性の悪口を言っていくスタイルね、やらないと、ここがスタートだから、これがね、なんか飾らない俺、ね、でその俺でこの婚活のね戦国時代を生き抜いていきたい、そういう風に思ってますから、そういうね、そういう意味のもう意思表示、それが女性解体新書ね、そういう形になりましたから。まあ来週はもうないと思いますけどもね、またね嫌なやつがいたらね、それは晒していきたいと思っております。あといただいてます、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、ああスマホ割れてる女な、最近のスマホは iPhone も Android も大型化してるし、女ってハンドクリームとかよく使うから手が滑るんだろうな、耐久ガラスフィルムみたいなものも知らないだろうし、つい割っちゃうんだろうなっていう、ね、お答えできました、ありがとうございます。いやいいんですよ、そんな女の擁護しなくて、そんなハンドクリーム塗ってるから滑りやすいんだろうなとか、女サイドの事情はそんなの知りませんから、結果ですよね、画面を割ってるか割ってないか、それだけだよ。だハンドクリームつけてて滑りやすいんだったら、その認識のもと持つわけでしょね。えそういう風に持たないんだ、前提条件が違いますよ、であればその条件に合わせて生活しなさいよ、なのになんで一般人と同じ生活してるんですかと、許されませんよと私は言いたい。なのでね、そんなの関係ないね、もうおっぱっぴーですからね。だから耐久ガラスフィルムとか、まあ、知らないのはあると思うけど、じゃあせめてさ割れないようにさ、なんか周りにカバーつけるとかしなさいよと、そういう女に限って携帯にカバーつけない、よくない、頭おかしいんじゃねえかと私ね、ちょっと思ってます。だから嫌なんだよ本当に、もう画面割ってる女ろくなのがいねえぞと、ね、私思ってますんでね、まあ肩を持ちたい方ねいらっしゃると思いますから、ぜひ肩持ってください。でも俺はもう嫌ね、そんなガサツな女は嫌、ね、そんな風に思ってますよ。あとはラジオネームガオガイガーさん、でも画面直すのって場合によっては3万ぐらいかかるらしいですよ、日常で一番使っているものですし、素材的に割れやすいものですし、女性は手が小さいですし、落として割るってことは普通にあり得ることだと思いますけどっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。あくまで擁護していくスタイルね、やめましょう、ね、女ってクソですね、これでいいじゃん、もうお便りこれで埋め尽くされていいぐらいだね、そう言ってみんな送ってこなくていいんですけどもね、たまたまです、これ女の人は嫌いなわけじゃないから、ガサツな女がちょっとやだなっていうぐらいよね。まあ強いて言えばのやつよ、まあ逆に言うとそうでもないかもしれない、ガサツでもいいかなってちょっと思ってる、男っぽい、ああいいかもしれない、画面割れてるぐらいの方がいいかもしれないね、マジで嫌だね本当にね、クソガサツ野郎だな本当に。でもね、やっぱり場合によっては3万円ぐらいかかるしっていう話だからさ、でもそんな分かってんじゃん、割れて直すのでお金かかるよ、それ分かっててなんで割れないようにしない、ね、その なんとかフィルムとかわかんなかったとしても、ねえ、その周りに、なんかケース入れるとか、あと、ハンドクリームしてる、ね、塗ってるんだったら、それなりに気をつけて持つとか、手が小さいんだったら、ねえ、そういうリングつけるとかさ、そのね、なんか、バンカーリングにあるじゃない、つけるとかさ、そもそも、携帯大きくしたら手ちっちゃいんだったら、いいじゃない、じゃ携帯ちっちゃくしないよ。どんどんどんどん落とすリスクばっかり上げていって、で、落として、画面割っても自分を正当化。いや、許されないね、そんなやつはね。私は許さない。ね。そんな、足のね、その膝のクッション使えないような女、許さないね。ベンチにドカって座って、ガッガガッガ、アルミ缶に口をつける女、許せないね。で、私思ってしまいます。なんで怒ってるんだ、俺は。じゃあ、大丈夫。ね、その怒りを、ね、いい方向に持っていこう。このラジオ終わったら、これその女想像しながら、オナニーするから。大丈夫、セーフ。ね、いや、アウト、逆にアウトだろってね。そういう、ちょっと、ムカつく女を、ね、犯す。ね、そういう、スタイルのオナニーをしていく。ね、どうですか、そういうのもね。すべてがおかずになる。ね、そんな時代ですからね。意味がわかんないね。すべてをおかずにする男もね、怖いですけどもね。まあ、そんなわけでね。まあまあ、そのうち、また同じようなね、ムカつく女がいたらね、晒したいと思いますからね。今後も、まあよかったら、こちら、女性解体新書ね、ご期待いただけたらと思います。それではね、お時間ほどどきましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとはまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介したいと思うんですけども、いや、意外と喋りすぎちゃったなと思ってね、ざっくり今日喋りたいことね、喋っていきますけどもね、今日他に喋りたかったことは、せっかくだからのバーベキュー行った話と、あと天下の話、全然メインの話2つしてねえじゃねえかってね、まあ、よくもまあ喋りますねってところなんだけどさ、珍しくね、ちょっとコーナーやっちゃったからね、しょうがないんですけども、じゃあバーベキュー行った話さっくりと喋りましょうか。土曜日バーベキュー行きまして、なんだけどいつもバーベキューって河原みたいなところとかね、公園というかさ、そう予約して場所を借りてね、やったりするんだけど、今回は、まあいろいろ事情がありまして、まあちょっと集まる人数というかね、人のなんか集まる時間とか、まあそんなのもね、ちょっと遅くなりそうだなっつって。なので、朝一番とかだったらね、どっか場所借りてがよかったんだけど、それちょっとどうかなっつうことで、友人の家の庭でバーベキューするという。ね、素晴らしいねと思うんだけどさ。で、そんなわけでさ、バーベキュー行ってきましてね。で、まあ、家だからさ、家の庭っていうか、まあ、ウッドデッキみたいなところでね、バーベキューのセットを出してね。まあ、炭火でガンガンやるわけなんだけど。まあ、よく許してくれるよねと思うんだよ。だって、そのウッドデッキみたいなところって、その1階にあってさ、1階のリビングとかに、まあ、併設してるようなもんですよ。だからリビング、窓全開にして、そんで、ウッドデッキがあって、そこでバーベキューしてんのね。完全に、もう、バーベキューの炭の匂いとかも部屋の中ガンガン入ってるのに、それを許容してくれる奥さん、いる？俺はいないと思うんだよね。どっこの奥さんでもハイパー嫌がると思うんだけど、それオッケーなんだよね。まあだからね、いいやつばっかなんだよ多分。その俺の友人の奥さんたち、まあ今回もね、そのまあ地元の方の集まりのバーベキューでさ、その男が、1,2,3,4,5,6人とかいるわけで、 各自ね、俺ともう一人以外は全部結婚してるからさ、で子供もいるからさ、なんだけど、まあ奥さん方は皆さんいい人というか理解があるというか、俺にも優しいというかね、ほんとね、友人の奥さんとは仲がいいというか、よくしてくれるんだよね。まあそれだけに、あのね、それもあるのよ、やっぱり。毎回言うかもしんないけど、その友人の奥さんと比べるよね。そりゃあそうだけど、でだって比べられるところがそんぐらいしかないからさ、それと比べて、じゃあこの女はと、いやこの女は画面割れてる、いやダメクソだななるわけじゃん、とかそういう話でさ、だからいいね、できた奥さんだなと。まあ裏で何言ってるか分かんないよそれはね、でもそこまで裏表のない人たちだなと私は思ってる。じゃなかったら俺のことを良くしてくれないと思うぐらいのね、まあ感じはあってね。でそんなわけで、まあバーベキュー行ってきましたけども、まあバーベキューね、ということでその友人宅入った瞬間ね、その子供がねいっぱいいるわけなんだけどさ、子供の一人からね、もう入ってすぐだよ、入ってすぐ俺の顔見てもう開口一番にハゲ坊主のおじさんが来たーっつって、いややめてくださいよと、ハゲ坊主のおじさん、ハゲ坊主のおじさんと大人気ですよそこは。でも俺酒飲んでないからさ、やめなさいよっつってね、そんぐらいしか言えないけど、酒飲んでからなみたいなぐらいしかちょっと返せない。久しぶりに会うとさ、やっぱり俺あの子供相手にも緊張しちゃうからさ、だからその前はね、すげえ遊んでさ、ね、仲良くなってるわけ子供たちと。だからこそね、俺が入った瞬間にハゲ坊主のおじさんだーっつってわははなわけなんだけど、いや酔っ払ってないんです、まだ俺返しできないんですってね。でそんな対応しつつさ、まあ楽しくバーベキューしながらね、酒も進み、で今回毎回何かしらギミックを持っていくわけなんだよね。けん玉持ってったりとかさ、なんかジャイロボールみたいなの持ってったりとかいろいろあるんだけどさ、本当は今回また新しいのちょっと持っていこうかなと思ったんだけど、まあそれ次回かなと思って、今回持ってったのはあの例のごとくベイプを持ってったの。いやあの煙面白いよなと思って、でまあ子供に対してはあんまり良くないけど、でもちょベイプ持ってって、で子供の前でベイプ吸ったのあんま良くないんだけどね。でもまあみんなが普通にアイコスとか吸ってる中でね、まあ外だし、じゃあ俺もっつって、俺これ最近吸ってんだっつってで出したら、なんかそのメカニックの出してさ、何それっつって、でこれベイプっつって、ちょっと吸うわっつって、で煙をブワーって入ってさ、何それっつってでやってたんだけど、子供たちはちょっとねチラチラ見てんだよ。ですげえだろっつって、ね、煙すげえんだぜっつって、でそうしたらさ、でちょっとだけ鼻から出たっぽいんだよ煙がね、でちょろちょろって鼻から出て、鼻からも煙出てるとかになって、ちょっとケラケラ笑い出したからさ、もう全力だなと思って、そこで俺もベイプの煙マックスにして鼻からだけね煙ブーって吐いたわけ。したらもう子供たち大喜びだよね、鼻から煙出してるハゲ坊主のおじさんだからね、大人気マスコットになってしまって、またね何かしらそういう子供の心をねわしづかみにするそういうアイテムを持っていきますから私。そんなわけでね、ずっとベイプ鼻から出してさ、ゲラゲラ笑いつつ、もっかいやってもっかいやってつって、でもやるとさ鼻水出ちゃうんだよねベイプって、水蒸気的なものじゃない、なんかそういう言ったら、だからやるとさ、やっぱ鼻からちょっとチラッとね鼻水出るんだけどさ、そんなんでもうおじさんちょっともう鼻限界だからっつってね、また今度っつって、でそんなわけでさ、まあベイプね、あんまりね周りでやっても評判があんまり良くないんだけど、誰も食いつかないことが多かったんだけど、子供は食いつく、ということは俺の思考回路と子供の思考回路は一緒っていうね、そんな噂ありますけども、いや絶対面白いよね。ちょっと面白めなおじさんが鼻から煙いっぱい出したらもうさらに面白いじゃん。だから皆さんよかったらベイプねあんまりかなーなんて思ってる人いると思うけど、 子供の前でやる、これすげえウケるぜって。で、言うほど別になんか害があるわけじゃないじゃない。で、なんか甘いしさ、コーラの匂いするから、あのちょうどね、行く前にね買ったの、あのベイプスタジオ寄って、で買ったリキッドが、これがレッドブルコークっていうのを買ってね、これ日本製のビソはね出してるやつですけどもね、だから匂いがちょっとね甘ったるいコーラみたいな匂いなのね。だから子供もね、タバコだったら臭いってなるけど、なんか甘いっつってね、もうハゲ坊主のおじさんの鼻の穴からすげえ出る煙甘いみたいな、コーラの匂いがするんですって。だからね、まあまあ、で周りのねやつも、あの友人たちもね、面白いのを吸ってるみたいな感じになりつつ、でその中の一人が、何それっつって、すげえ欲しいっつって、初めてかもね、大人ですげえ食いついてくれた人で、そんなわけでね、そいつにちょっと教えたりとかしてさ、ね、やべえ 99.5% 買うわっつって言ってたから、まあそのうち買うと思うんだけどね、若干ね、最初ね入るの難しいじゃん、ベイプって。一番簡単なのからね進めればいいかなと思うんだけど、まあ、そんなわけでさ、ベイプ人口が少しねまた増えていっちゃうんじゃないかしらみたいなとかね、まあ、そんなわけで、あの酒も進み、子供たちのね心もねわしづかみにして、まあ、そこからは、まあ、一緒に野球やったりとかねしてさ、まあ、楽しく、まあ、子供と遊んだりとかね、あと酒飲んでね、肉食ってウインナー食ってとかそんなやってましたけどもね、まあ、そんな感じかな。なんかね、だから毎回なんか子供とはね仲良く遊んでる感じがしますけども、まあそれだけにね、やっぱバーベキューの後体調悪くなんだよね。なんだ、酒飲みながら運動しちゃうからかね。前は熱中症だと思ったんだけど違うんだよね。今回家の中で、ほぼ家の中って家の近くでね全部やってたから日陰だったんだよ。それなのに、今日とか帰ってきてから、土曜日帰ってきてたら、もう頭がガンガンで、いや、やばいぞ、これやばいってなって、吐かないけど、もうそういう、もうなんか、うん、二日酔いとかっていうレベルじゃないぐらいの頭の痛さで、で、もがいてたんだけど、だから、バーベキューの時絶対なるんだけど、熱中症じゃないのよ。ね、直射日光かかってるわけじゃないし。だから、それ考えた時に何かな、つった時に、脱水症状じゃ、なんじゃねえかと、いうところにも落ち着きましてね。だ、結局ね、バーベキューの時、アルコールしか飲まないのよ。水飲まないから。で、それで運動しちゃうじゃん。脱水症状なんだよね、多分。なので、次回のバーベキューの時は、ちゃんとね、水分補給しながら、アルコールを飲みつつ、運動しようと。そんな風に思ってますんでね。まあ、こうやって、いろいろとね、積み重ねていくことで分かること、ね、ありますからね。まあ、そんなわけで、子供たちともね、また次回も仲良くね、遊びたいなと。ね。素敵なおじさんなんだぞ、私は結構ね。まあ、そんな風に言い聞かせてね、やっていきたいと思ってます。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便りもちょっと読んでいきたいんだよね。溜め込んじゃってて。あ、でもいいや。一個ちょっと読もうか。まず一つ。ラジオネーム、ロシさん。パルさんこんばんは。婚活で連絡先交換した女性だけど、パルさん的にはどこが合わなかったの？顔、年齢。ラジオで話したかもしれないけど、もう一度教えてよ。それと、付き合う気がないにしても、一回会ってみなよ。LINE ブッチするとか、一番傷つく方法だと思うし。やっぱり興味ない女性にも、敬意払えない人はモテないと思うし、長文すいません。婚活頑張ってというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。そう思う。よくないよね。LINE ブッチするとかね。一番傷つく。で、今じゃどういう状況っていうと、LINE ブッチしちゃった。ごめんなさい。しょうがないんだよ。ブッチするつもりないんだよ、そういうのね。ただ、なんかもう返すネタもないし、うん、どうしようと思って。したら、 なかなか返せない日々が続いて、で、できたらね、共通の話題が、なんか、絵描くとか、そういう話はちょっと盛り上がったから。ちょっとそれ俺、画材とか買おうかな、みたいな話になって。でも、画材屋行く時間がなくてさ、全然。で、画材屋行って、画材を手に入れたら、買いましたよって。そんなことを言おうと思ってた。そしたらもう2週間経っちゃった。ダメだね、つって。で、今日も行こうと思ったん、画材屋。全然時間ないしさ、もう1日24時間じゃ足んないよ。俺みたいな時間がうまく使えない人間は。まあそんなところでね。で、今回、その、陶芸コンで知り合った女性、ね、何が合わなかったのというところだけど、年齢だね。ほんとそれだけだと思う。顔とかは、いいと思うよ。いいのかな？わかんないけど。そんななんか、うん、激烈顔がタイプですとかってわけじゃないけど、俺が顔で嫌悪感がないから、それってすごく重要でさ。大概の女性の顔見て嫌悪感があるから、俺は。ね。この顔、スマホの画面割ってる顔だなっていうのが分かっちゃったら俺もう無理だから。で、その人なんかスマホの画面割ってなさそうな顔してたし。とかね。それもあって、まあ良かったんだけど、年齢がね、姉さん女房なんだけどさ、まあやっぱり子供産んでもらうからね、それはまあわかんないよ、結婚してみてさ、俺のね、なんか精子の方がとてもなんかもう出した瞬間からもう一瞬その瞬間にね死滅するぐらいだったらさ、それはもう俺が悪いんだけどさ。まあそうでもない限りね、やはり子供は欲しいなと私思ってますからね。そうするとできたら30代前半がいいなと思うわけですよ。こっからってさらに半年なり1年付き合って結婚するわけじゃない。そう考えたらやっぱ前半かなと思いますから。で別にね、パルさん年上の方が合うんじゃないですかって話あるけど、もうね、年上だろうが年下だろうがあんま関係ないよ。もう、20代も後半になってれば、俺より精神年齢は高いよ。むしろ、俺より精神年齢低いやつってやべえよっていうところだからさ。まあ、今時の高校生ぐらいだったら、俺より精神年齢高いと思うのよね。なので、なんていう、実年齢は年下でも、精神年齢は姉さん女房だから。もう、どんな女性でも。なのでね、問題ない。ね。もう、お前ロリコンじゃねえかって言われても、いやいや、精神年齢は姉さん女房ですから、何か問題でもっていうやつになりますからね。だって、俺だって、俺の精神年齢、さっき言いましたけどね、幼稚園生と一緒ですからね。鼻から煙めっちゃ出して、それ面白いと思ってるからね。それ共感できるの、幼稚園生しかいないんだから。もう一回やって、もう一回やって、って。まんざらでもねえと思ってやってっかね、俺もね。なのでね、ようやくこの面白さ分かってくれる奴らがいた、つってね。同年代じゃいない、つってね、うん。ターゲットは幼稚園生だっていうね、なってしまいますからね。ほんと幼稚園生しか受けなかった。何これ。ね、だから、大体もう、言ったら、俺36だけども、まあ、女子高生相手でも、お母さんって言えるよ、多分。そのぐらいの精神年齢。もう よくわかんない。気持ち悪くなってきちゃった。もういいんですけどもね。もう、やだね。たまにこうやってね、喋った後、自分のラジオをね、聞き返すとね、なんか気持ち悪くなってる時がある。なのでね、ちゃんと聞き返してさ、あ、最近俺気持ち悪いな、なったらね、ちょっと、軌道修正したいなと思ってるんですけどもね。まあ、そんなところでございますんでね。まあ、年齢だけはちょっと、っていうところかな。だから、それだけにね、すげえもったいない。向こうも、多少なりともでこっちにアプローチしてくれてて。で、俺も嫌悪感なくて。で、趣味の方も若干ね、そういう共通話題みたいなところあって。なのに、っていうね。まあ、あとは場所かな、少し。神奈川の人だからね、若干遠いなって思ったりするけど、 でもまあそうでもないか。やっぱ年齢、これ年齢がじゃあ30代前半だったら、俺神奈川でも今回多分問題ないと思ってるもんね。だからほんと結婚っていうのを意識しちゃうとね、年齢はつきまとうなとちょっと思っております。申し訳ないね、申し訳ないってお前が言うなよって話なんだけど、でもそんなところではありますね。ではあといただいてます。お便り、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、年齢の偏見を取っ払わないと一生彼女できないよ。アラフォーの出産とか普通だからな。今23歳の女を好みのタイプとか言ってる場合じゃないぞっていうね。あと続きで、精神年齢低くて実年齢高い女を狙えばいいだろうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。逆、精神年齢が言ってて実年齢が低い女、これが無敵じゃない。これだって姉さん女房の方が良さそうでしょ、みんなね思うと思いますけど。したら年齢は若い、あれこれ聞いたことあるな。見た目はなんとかね、心は高校生とか知んないけども、名探偵なんとかになっちゃいますけどもね。そういうことですよ。だ、灰原みたいな、いや灰原犯罪だろなりますけど、見た目が若くね、実年齢若くて精神年齢がいってる、この人が理想ですね。いませんか、夏目花見さんはそういう人じゃないですか、だったら結婚してください。そういうところでございますよと。じゃあ、あと他、お話ししたいことをざっくり話していきましょう。あったー、オナホール、来週にしよう、2週間経ってる。鮮度が命のオナホールレビューが2週間経っちゃうっつっても、まだ1回しか使ってないの。だからもう1回使おう、改めてもう一回使う。その上で、二回使ってからのレビューにするよ。そうしよう。ね。うん。そうしよう、神戸。ね。そういうところですね。じゃあ、せっかく今、持ってるんですけどもね。ちなみに言っときましょうか。何を、ね、買ったかってことだけ。テンガ。テンガのムーバってやつだね。ムーバのシルキーホワイト。これ買いました。なんでね、喋っちゃうかのまま、喋っちゃうかのままね。うん。ちょっとマイクに今顔ぶつけちゃいましたけどもね。そのぐらい、もうオナホールってことでね、私テンション上がっちゃってますけどもね。まあ、大してレビューしないから、そもそも私ね。まあ、そんなわけで、テンガ、ムーバ、シルキーホワイトを買いました。まあ、前にね、クルージングパーティーした時に、リスナーの方がね、ちょっとね、余分にお金をくれましたから、それをちょっと元手にね、これ買いましたけどもね。そんなわけで、これお値段が、いくらですか。 Amazon で買いまして、3024円ね。リスナーの方から3000円もらったわけじゃないですよね。まあ、土台にはさせていただきましてね、すいません。金額感がバレるとね、なんかいろいろと申し訳ないんでね、そんなわけなんですけどもね。まあ、全然、皆さん、オナホ代っつうことでね、3000、5000、1万円、10万円、100万円と、ね、お待ちしてますから、まあ、その辺は、童貞ネットのね、ホームページ、右上のところのね、童貞ネットへの募金ってところで、Amazon ギフト券送れますから、送ってくれればね、全部オナホに使いたいと思いますから。まあ、そういう指定があればね、そうしますからね、まあ、いただければレビューするんですけど、俺のレビューがね、下手くそですから。だから、まあ、それのね、レビューの修行にもね、なるかなというところなんだけど。で、今回、このムーバー2種類あんの、本当は。シルキーホワイトっていうのと、ロッキーブラックってあって。で、シルキーホワイトは、滑らかに絡みつく螺旋ディティールと、包み込むソフトゲルによって吸い付くような密着感が楽しめます。で、ロッキーブラックは激しく締め付ける螺旋ディティールと高弾力なハードゲルによって繰り出すような 繰り出すじゃない、絞り出すような密着感が楽しめますと。いうことで、まあ、柔らかいか硬いかなんだよね。で、見た目はブラックのがかっこいい。飾っておけるよ。結構かっこいいんだよね。かっこいいのか？オナホをかっこいいって表現するのおかしいんだけど。で、ただ私、チンコ敏感丸だから、硬くてもさ、しょうがないじゃん。できる限り女性器に近いものを楽しみたい。で、硬かろうが柔らかろうが、俺もすぐ行っちゃうんだから。なので、シルキーホワイトにしました。で、これは、よくある、テンガって、まあ、2タイプありますけども、1個は使い捨て。で、もう1個は洗って何回も使えるってタイプですけど、これは、後者の、何回でも使えるタイプ。何回使えんかな ?30 回とか50回とか、使えると思うんだけど、まあ、使い方によってはもう、ほぼ、半永久的に使えるんじゃなかろうかと思いますけどもね。で、そんなわけでね、買いまして。まあ、久しぶりの、このテンガですけども、まあ、どんな、ね、オナホでも気持ちいいんですけどね。で、今回使いまして、思ったのは、まあ、普通のオナホとして使った場合、まあ、悪くないと思うよ。まあ、使い捨てじゃないオナホなんか買おうかなって思った時に、どれ買おうかな、の一つの候補に全然入れてていいと思う。初めてのオナホ、ね、使い捨てじゃないオナホを初めて買う人でこれを選択してもまあいいだろうなって思うぐらいのまずクオリティではございます。なんかその木を照らったとかそういうのでもなく普通に使えるやつ。そして、じゃあ実際の使用感なんですが、ちょっと今出しましょうかっつってもあれなんだけど、まあ普通のオナホだな。で、中にさ、入れて、ぬるぬるくん入れてさ、で、チンポズブズブくんにするわけなんだけどさ、なかなかいいです。なかなかいいですとか言ってよくわかんないけど、まあ普通に気持ちよく、いいね。いいねしか言わないけど、だいたいオナホに対して悪いねっていうのもないけどさ。で、今回、新しいんだよ。機能として。何が新しいかっていうところが書いてあったよね。これが、滑らかに絡みつく、螺旋ディティール。これなんです。今回の、このムーバの特徴っていうのが、中身はね、中身って外装と内装があるの。で、外装はちょっと固めな感じなのね。これ別にベタつかない普通の、なんか樹脂みたいにできてんだけど。で、中が、なんつうんすか、ソフトゲルでできてる普通のオナホなんだよね。で、それ合体させて使うんだけど、外側の、樹脂みたいなところが、螺旋状になってんのね。なんか斜めに全部切り込みが入ってみた感じ。それによって、ひねれるの。ひねって絞ることができるのね、オナホ自体を。だからこれ、外装が柔らかかったらそんなことできないんだけど、外装硬くしてあって、中が柔らかい。だから外装をひねると、中も絞り込まれる感じがするわけ。これ意外と良くて、よく考えたなと思って。あんま私、オナホに対してね、評価すること少ないですけどもね。いや、これは、なかなか新しいこと考えたなと思って、評価します。ね。天賀くん、よくやりましたね。っていうところでさ。で、そんなわけで、で、チンポ入れて、で、ひねって、いいよ。そしてさらに、いつも通りのね、バキューム、ね。穴が開いてるから、空気口が開いてるから、それ空気口を指で押さえてあげると、そのバキューム状態にもなるからね、それも楽しめるしということでね、なんか、普通の使い捨てじゃないね、何回も使えるオナホ、プラスちゃんとバキューム機能を、で、今回その、螺旋状になって、その絞れる、そういう機能ね、その3つあって、いいんじゃないってすげえ思うわ。なんで、ちょっとブラックも気になるなぁとは思うんだけど、このホワイト、敏感なチンコの人だったら全然これでいいと思うわ。おすすめアイテムかなと思う。ここ最近で買ったね、エログッズの中ではいい方じゃないかしらと。 思いますから。で、見た目もいいのとね、あとまあ洗った後とかね、その時の干し方とかもね、これ結構悪くなくて、まあそういう意味では見た目もかっこいいし、なんかちょっとおしゃれ、おしゃれではないね、おなほにおしゃれを求めないけどもね、まあそんなわけで、あと値段も悪くないよね。3000円でこのクオリティはいいと思うね。まあそんなわけで、まあ大したレビューにはなりませんけどもね、そういう3要素新しいかなと思って、なんか、うん、最近のね、オナホ飽きちゃったななんていう人がいたら、今回ちょっと新しいなとは思うから、ぜひちょっとこれ使ってもらえるとね、いいんじゃないかしらと私今回思いましたんでね。まあよかったらね、あとは、まあ皆さんブラックこれちょっと使ったよなんて人いたらね、感想を聞かせていただけたら嬉しいなと思いますと。そんな、よかったね、今週一応話せてね。じゃあ、あと他は、そうだ、先週もらったお便り全く読めてないな。よくないですね。すごく、もらってたのに、ね。ちょっと一個読んでいこうか。ラジオネーム、856番さん。パルさん、上司に評価されているみたいで何よりです。安月給で仕事たくさんしてくれる人は、会社?ん?私これ、あ、これちょっとすみません。お便りをね、ちょっと途中で切れてしまってたんで、もう一回いきます。ラジオネーム560違います。856番さん。疲れてんのかな?パルさん、上司に評価されているみたいで何よりです。安月給で仕事たくさんしてくれる人は、会社からしたら重宝しますからね。文句も言わず、仕事振っても一応形には残すパルさん、これはボーナス期待できるんじゃないですか。むしろ自分から給料交渉とかをしていいレベルなのでは。30代後半で400万なんてどう考えてもおかしいだろう。俺は新卒並みの仕事しかできないっていうのか、ちゃんと評価しろ。で、これぐらい言っちゃいましょうよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。言えないっす。仕事やってる、やっててんだろうけど、評価はしてくれるけど、俺の中では新卒でもできることをなんとかその日中に頑張ってやるっていう感じでやってるだけだからね。400万もらえてたら何も文句言えないやつだね。むしろじゃあ俺が400万年間で稼いでるっていうと、そういうわけでもないじゃない。わかんないけど、その400万のちゃんと働きしてんのって思うとさ、俺はしてないと思ってんの、やっぱ自分のことは。だからね、いや、やってんのよ。これ難しいところだよね。他の人がやって、俺よりもじゃあ成果出せるのって言うと、いや、わかんないよ。だけどなーとかね、ちょっといろいろ思ってしまうんですがね。まあ、今の仕事内容だったら、400万もらえてたら、御の字だと思う。だけど、体がついていかないんで、まあ、残業時間は減らしつつね。で、定時とは言わないけど、1、2時間の残業で、年収400万。そんで、今やってるような仕事内容。だったら悪くないと思うよ。で、それで他にね、平日、時間がある程度持ててね。で、なんか、副業じゃないけども、なんか別でね、やりたいこと、こうやってラジオとかさ、ネット配信系とかさ、そういうのがもっと充実してやれればさ、全然いいじゃない。クリエイティブなね、仕事をしながらクリエイティブな趣味をしてさ、なんかで、あと週末たまにクラブ行ってウェイっつって、どうですか。クソ野郎ですね、本当にね。もうそんなやつ、まあしょうがないですね。36にもなってね、まあ、こんなやつですからね。なんか、まだ夢見てますから。夢見がちなね、ハゲ坊主のおじさんですからね。まあそんなわけでね、まあ職場にはね、会社にはそんな強くは言えませんけどもね、まあ、クビにならないようにね、頑張っていきたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃああとね、いただいてますお便りが、ラジオネーム880、乱視なのかな、 60か80に見えんだよね。865番さん。4月に婚活サイト始めましたが、パルさんがうだうだやっている間に彼女できましたよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。やったじゃん、おめでとう。ね、君はできる子だったんだね。私はできない子だから。いや無理よ、俺はできないよ。でももがくよ、俺はもがいた先に何があるのかね、それをみんなに伝えていきたいから俺はね。でもあのできる人はね、ぜひその方がいいよ。だから前にもねお伝えしたアプリペアーズとか、なんかね俺の周りでもまたペアーズで知り合ったみたいな人がいるからね。だからほんとそれまで彼女とかできたことなかったのに、ペアーズで初めて彼女できたとか。ペアーズの回し物じゃないですよね。私はペアーズでね、途中でブーストみたいなの使って、あのプラス料金払ってね、女の子からすげえチェックされるようにお金払ってできるんだけど、それやっても何も起きてませんからね。だからそういうやつもいる中、なんかタイミング合わなくて彼女できなかっただけっていう人もいるから、そんな人はペアーズやったらもうすぐですから、あのぜひみんなそれやってね、彼女作ったらいいじゃないね、俺のこと置いてけばいいじゃないというね、ところでございますと。あとは、いただいてます。お便りが、お便り、まあ、いろいろなんか、うん、ちょっとボディーブロー来てんな。で、ボディーブローはもう、ちょっと今日無視します。無視しますというか、もうそういう時間じゃないからね。もうここで締めていかないといけないところなんで、まあ、これ以上ちょっとあれなんだけども。ラジオネーム854番さん。パルさんこんばんは。前にも書いたかもしれませんが、婚活やめませんか？パルさんの婚活って失敗する前に終わってるというか、努力もリスクも取ることもしてないので、特に盛り上がりもしませんし、失敗尽くしで、失敗すべくして失敗している気がしてなりません。と言いますか、婚活話というより、パルさんのウェイへの憧れを聞いているだけのような、パルさんのその華やかなものに惹かれる、華やかなものに憧れる考えについて語ってもらえるとありがたいです。たまにパルさんは普通でいることを毛嫌いするようなことも言われているので、そのあたりもというね、お答えだきました。ありがとうございます。まあ婚活はやめないよ。ようやく今スタートライン立ち始めてるじゃん。慣れって必要だと思うのよね。なので仕方ないよ。最初のうちはね、こうなってしまうけど、これ続けていく上でさ、何かあるかもしんないじゃん。でもこれはやっぱり続けていくことで、女性と、全く知らない女性と話す機会っていうのはなんか増えてるんだよね。それはお金払ってもお金払わなくてもそれはもう関係なくだけどさ、っていうのはすごくいい流れだと思うよ。だって今までそんなことないんだから。でも積極的にそれを取り組むことによってそれ生まれてるわけだから、ようやく本来の人間のストリームに入ったわけだよね。でこっからじゃん。あと慣れていくか慣れていかないか分かんないし、いい人がいるかいるか分かんないけど、ようやくそのエリアに入ったわけだから、ここからなぜ続けないと、逆にそうなったのになんでここでやめるんだというところだから、私は続けていく、そういう風に考えておりますけどもね。で、まあまあ言ってることはもちろんよ。努力もリスクもとかね、失敗すべくして失敗してるとかね、まあそうでしょう。私もそう思ってますけど、これも慣れね、慣れたら変わるから。あとまあ5回6回頑張ったらなんか変わるからということでね、もうそんなあんま気にしないでやっていくしかないね。バカず踏むぞと。あんまり俺の中でないからね、バカず踏むとかね、そういう意味ではいいんじゃないかなというところで、また近々ね、婚活はしていきますけどもね。であと婚活話というより、パルさんのウェイへの憧れね、これ何なんですかとね、華やかなものに憧れるその感じ何なんですかみたいな話もありますけど、いや俺もそっちの方がなんかいいじゃんって思うんだけど、やっぱ自分の持ってないものに憧れるところなのかね。 俺みたいなやつじゃん。結局その俺みたいなやつはもう家の中でね、ネットしてりゃいいじゃんって思うんだけど、それだけにやっぱりなんか外の世界というか華やかな世界とか行ったことないことやったことないことは憧れるよね。だから対極にあると思うの。それはすごい惹かれるしさ、っていうところだと思うんだよ。だから実際に一回はね、そういう体験したいなと思ったりもするし、だからクラブ行ってね、ドラッグ、セックスとか、そんなのあるんだったらちょっと一回体験したいじゃん。まあ、ドラッグダメよ。ね、ダメ絶対なんだけど。だからそういう意味ではね、まあ、クラブ、しかもなんか、六本木で一番暑いクラブみたいなところ行けてるわけだから、それは良かったんだけどね。まあ、憧れちゃうね。でも憧れてそこに行くけども、場違いだってことは分かってるよ。場違い中の場違いじゃない。場違いの中ではセーフな方だと思ってる。いつものなんか二軍エース的なやつなんだけどさ。だから、まあ、また行こうかな、つって。二、三回行って、なんだろう。普通になりたいんだよね。超浮いてるとか、初めてなんですとかじゃなくて、あ、クラブ、あ、じゃあ、たまには行こうか、みたいな。ぐらいにしたいんだよね、多分。すべてのことを普通にしたいんだよ、多分俺は。どんなことでも。なので、何でも、ちょっとね、特に華やかなこと、まあでも、憧れてるな。田舎者なんだ、普通に。都会に憧れてる。ね、そんだけで多分ね。なんでね、なんか、ダセえおっさんなんだけど。でもしょうがないよ。田舎者なんだもん、なんか。憧れちゃう、そういうのね。そういうところでございました。ね。あと、普通でいることを毛嫌いするようなことも言っていたけども、そういうのはどうなのっていうのを、まあ、いただきましたけど。なんか普通でダメなんだよ。今回も社長とお酒飲みながらね、みんなお酒頼むの。ね、私もお酒っつって流れ変えてえなと思って、じゃあ俺コーラっつってコーラ飲み始めちゃったからね、周りからも非難がありましたけども、いやここはあえてコーラでっつってね、超変な空気になったから。でも嫌なんだよ俺は。もうなんかみんながみんな同じことして、でいやもうそういう暗黙のなんとかみたいな、嫌なんで、ぶち壊したくなっちゃう、一回ね。で、ぶち壊しちゃったらまた戻りゃいいんだけど、なんかそれを、誰一人ぶち壊せない状況が嫌なんだよね。じゃあ俺ぶち壊しちゃうけど、つって。コーラ頼んじゃう、つって。すいません、つってね。だから、ちょっとなんか、イカれてんだよね、俺ね。だから、ちょっとあまり、普通、俺の中では普通なんだけど、それが。周りが普通じゃないんでしょ、多分ね。いいじゃん、好きなことすれば。ねえ。なのにさ、みんなが右向いたらみんな右向いてさ、そうするとさ、いや、若干みんな右向き始めたぐらいだったらいいんだよ。でもみんながみんな右向いちゃったらさ、やべえ、左向かなくちゃってなるんだよね。そういうこと。ねえ。狂ったやつなんだってことよね。まあ、そんなところです。じゃあ、まあ、そんな感じで、あともう一個いただいてます。ラジオネーム、852番さん。とりあえず、陶芸の女性とセックスしてみてはどうですか？セックスしてから振るか捨てるか決めましょうよ。ピンサロ1回分得しますよってね、お答えできました。ありがとうございます。ナイスアイディア。じゃないよね。いや、ダメだよ。そういうのしないけどさ。ただ、なんか、連絡は、ね、なんか、取りたいなって思うんだけどね。なんか、億劫になっちゃうというか。ネタがないし、喋るネタがね。だから、本当、ね、ネタがあったらさ、連絡取りたいなと思うんだけど。何の話すればもう全然わかんないもんね。そういうことよ。可愛いとか可愛くないとか、年齢が言ってる言ってないとかあんま関係なく、あんまなんか、 膨らまない話が。だから1週間ぐらいやり取りしたけど、うん、内容考えるのすっげえ時間かかんだもん。ポンポンポンポンいかないもんね。だから朝疲れてね、夜もまあ疲れてる中とか、朝も疲れてる中とかさ、考えて、つって、じゃあこれでつって返すわけじゃん。そんな5分ぐらいでできないかんね。 LINE とかでも30分1時間考えるじゃない。うわこうでもねえなあでもねえなつって、で結果出来上がった文章よくわかんねえ文章だし、まあいいやつってね送るけどさ、あのダメなんだよ、向いてないの人とのやりとりが。だいたい俺も福本先生のスタンプ送るぐらいしかできないんだからさ、それ以上のことを求められるとね、私はなんか辛くなってしまいますねというところでございます。と、じゃあそんな感じでお便りはだいたいもうね、あのいろいろとボディーブロー来てますけどもね、なんともそれ来週に回したいと。やだな、来週ボディーブローが待ってると思ってラジオするのきついですけどもね。じゃあそんな感じかな。まああとはね、まあまあありましたけどもいいんじゃない、うん、今日のところはね、まあ、そんなところで、まあ、今日この辺でということなんですが、来週は6月18日の日曜日、またね22時ぐらいからやっていきたいと思いますんでね、よかったらねちょっとお待ちいただけたらと、ね、そう思っておりますと、うん、まあいいんだけどね、いろいろ来てますね、お便り来てますけどもね、うん、まあ来週だな、ね、来週の楽しみ、来週ボディーブロー祭り、やだな。俺今日喋ってて結構調子いいなと思ったんだけど、調子よく喋ってるとこうなっちゃうのかな、ね、いつもそう、居酒屋でもそう、ね、調子乗って喋ってると怒られちゃうのかな、ダメなんだけどね。でもいいの、今日は俺嫌いじゃないぜ、ね、今日の喋りは嫌いじゃないぜと、俺はこういう喋りが好きだから。なので俺の理想系でしたね。なんでこれはちょっと鼻につくなって思った人ね、いたらごめんなさい。でこれ俺目指すところに近いやつなのでね、まあいいやら悪いやらですけどもね、まあ来週はもっと落ち込んだパルナイトが見れると思いますんでね、そっちの方が好きな人ぜひ、ね、お聞きいただけたらと思っております。じゃあまあそんなわけでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけども、今日この辺でということでね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。